ああ、こんばんです。来ました。ですね。今日は師匠シリーズ久々、新しいのがあるってことで、月と地球っていう題名のやつと本っていう題名のやつをやりたいと思います。はい。で、ジータレスに 751、おちゃんこまーとばんわです。おちゃんじゃないですけど、今日はスタートから生で聞けるなんて楽しみです、とあざっす。で752、さんさんこんばんはですよ、とこんばんはです。今日も聞かせていただきます、あざっす。ニコ生の放送も期待しております、と。まあ基本多分雑談だと思うんですけど、でも雑談するにも何すんのっていうところをちょっと、まあ今日時間あればちょっと募ってみたいとは思うんですが。で、753、生誕祭っていうほどのものじゃ当然ないですけども、まあ普通に誕生日ですけども、には参加できませんでしたが、本日は頭から聞かせていただきます、しかも視聴シリーズ新作だなんて嬉しい、と。あざす。生誕祭っていうのは別に、てか誕生日は仕事だったんで、その次の日だったんですけどね、あの配信したのはね。で754、イサムさんバンバンチャンスと、はい、よくわかんないけど、とりあえずバンバンチャンス、視聴シリーズの新作出たんだと。っていうかね、ものすごい最近ですよ。いつ ?8 月16と8月23だからね。超新しいやつですよ。それも早速読んでいくっていう。もう、読んどかねえと、もういつそのダダダダと増えていくかわかんないからね。とりあえず視聴シリーズは、全てもうここまで来たらとりあえず追っかけていくっていう感じですね、もうね。とりあえず俺は読んだっていう、まあただそれ読んだだけなんですけど、まあ、とりあえず自分の中で、まあ、読んだっていう、いうことにしたいからあんま読みますけど。で、まあ、読んでくれとも言われるんで、まあ、ありがたいことに、まあ、そういったのもあるんでやろうかなというところですけども。で、じゃあ早速いきましょうか。オトストップで、ですね、まず月と地球っていう題名のやつをいきます。はい、ちょっと待ってくださいね。よし、これで、じゃあ行きましょうか。月と地球っていう題名の視聴シリーズのやつです。最近の、まあ、最近のって言ってもなんだっけ、去年のなんか同人誌にすで、にあるやつなんで、ご存知の方はご存知なんでしょうが。師匠から聞いた話だ。小高い丘のなだらかに続く斜面に藪が途切れている場所があった。下草の匂いが濃密な夜の空気と混ざり合い、鼻孔を満たしている。その匂いの中に自分の体から発散させる化学物質の香りが数滴嗅ぎ分けられた。虫除けスプレーを頭から引っかぶるように全身に散布してきた効果がまだ持続している証だった。それは体温で少しずつ揮発し、体中を目に見えないオーラのように包んで蚊やアブから僕らを守っているに違いない。斜面を背に寝転がり、眼前の空には月、そしてその神々しい輝きから離れるにつれ、暗く冷たくなっていく宇宙の闇の中に星々がわずかな呼吸をするように瞬いているのが見える。笹の葉サラサラ、軒場に揺れるお星様キラキラ、金銀砂子、 虫の音に混ざって歌が聞こえる。とてもシンプルで優しいメロディーだった。五色の短冊、私が書いたお星様、キラキラ空から見てる。歌が終わり、その余韻が藪の奥へ消えていく。僕は目を閉じて、そのメロディーのもたらすイメージにしばし身を任せる。虫の音が大きくなる。隣に似たような格好で寝転がっている師匠の方を片目を開けて覗き見る。組んだ両手を枕にして、また右足を左足の膝の上で交差させ、ブラブラさせている。そして夜空を見上げながら、さっきの歌を鼻歌にしてまた繰り返し始めた。夏になると師匠はふとした時、気づくとこの鼻歌を歌っていた。機嫌がいい時や手持ち無沙汰の時、ジグソーパズルをしている時や野良猫に餌をやっている時、しかしその歌を声にして歌っているのを聞いたのは初めてだった。大学1回生の夏、僕の夏はたった2度しかなかった。その最初の夏が日々目もくらむほど荒々しく、そして時にこんな夜には静かに過ぎていった。出ないなあ。師匠が鼻歌の区切りのところでぼそりと言った。出ませんね。それきり鼻歌は止まってしまった。僕は聞こえてくる虫の音が一体何種類のそれで構成されているのかふと気になり、数えようと耳を澄ませる。草の中に隠れているその姿を想像しながら、隣で師匠があくびを一つした。僕たちはある心霊スポットに来ていた。遠い昔の古戦場で、この季節になるとまるで蛍のように人玉が舞っている幻想的な光景が見られると聞いて、しかし一向に人玉も蛍も姿を見せず、僕らはじりじりとただ腰を据えて待っているだけだった。僕が二の腕に止まった顔を叩いた時、師匠が口を開いた。いい月だな。言われてみるとちょうど満月なのかもしれない。綺麗な円形をした月だった。いい月ですねと返すと、師匠は知ってるかと続けた。来年の1月にな、スーパームーンってやつが出るらしいぞ。知らないですね。満月の一種ですか。どの辺がスーパーなんですか。でかいらしい。でかいって月は月だろう。そのスーパーなやつなのか知りませんけど、普段からなんかたまにやたらでかく見える時ありますけどね。それは月が地平線の近くにある時だろう。あれは錯覚なんだぞ。錯覚ですか。そう、証拠に目からの距離を固定した五円玉の穴から覗いてみな。普段の月と大きさは一緒だから。あれは普段中天にあるときは夜空の星を遮る存在で、つまり手前側にある月が地平線近くにあるときには家とか山とか電信柱とか他のものに遮られて、つまり遥か後ろ、遥か遠くにあると認識されるために生まれる錯覚なんだよ。そんなもんですかね。夕方、まだ向こう側がほのかに赤い地平線から現れる巨大な月を頭に思い描く。 でもそのスーパーのやつも結局は錯覚なんでしょ。本当の大きさは同じなわけだから。いやそうじゃない、本当に大きいんだ。そんなわけないでしょう。天体が簡単にでかくなったり縮んだりするわけない。そういうことじゃなくて、単に地球と月の距離が近くなるんだよ。それぞれ楕円軌道を描いている2つが何年かに一度しかない絶妙なタイミングで。大きさが変わらないのにそう見えるというのだから、それも錯覚と言うべきである気がしたが、よくわからなくなったので僕は黙っていた。だから実際にでかく見えるんだ。それも今度のはスーパームーンの中でもさらに特別に最短距離になるエクストリームスーパームーンってやつらしい。聞いただけでもなんだかすごそうだ。20年に一度くらいしか来ない偉いやつだってさ、 15% くらいでかく見えるって。そうか、そんなに偉いやつが来るなら見てみるか。忘れないようにしよう。そう思って来年の1月エクストリームスーパームーンという言葉を脳裏に刻みつけた。それから師匠は聞きもしないのに月にまつわるうんちくを勝手に垂れ始め、僕はその度に少し大げさに感心したりして、目的である人だもの群れが現れるまでの時間を潰した。師匠の話はどんどんうさんくさくなり始め、最後には火星と木星の間に昔地球などと兄弟分の惑星があり、それが崩壊してできた岩石が今のアステロイドベルトの元になっているという話をしたかと思うと、地球にはもともと衛星はなく、その消滅した惑星の衛星が吹き飛ばされ、地球の引力にキャッチされてその周囲を回り始めたのが今の月なのだと興奮気味に語った。一体どこで吹き込まれたのか知らないが、最近学研のムーとかいう雑誌が師匠の部屋に転がっていたのを見たので、きっとそのあたりなのだろう。そう思ったところで、さっきのエクストリームスーパームーンの信憑性も疑わしくなったので、とりあえず脳に消しゴムをかけておいた。僕らがそんなやり取りをしている間にも月はその角度をわずかずつ変え、僕らの首の角度もそれにつれて少しずつ西へと向いていった。何事もなく夜は過ぎる。虫の音はいつ果てるともなく続き、やがて話し疲れたのか師匠は無口になる。だんだんと防虫スプレーの効き目が切れてきたらしく、腕や足に止まる蚊が増え、そのわずかな感触を察知するたび僕はパチリパチリと叩き続けた。10分ほど沈黙が続いた後で師匠は不意に口を開いた。昔な、宇宙飛行士になりたかったんだ。へえ、初耳だった。女性宇宙飛行士ですか。アポロ11号でアームストロングとオルドリンが月面に人類で初めて降り立った時、私はまだ2歳だか3歳だかそのくらいの子供だったけど、周囲の人間たちがテレビを見て大騒ぎをしていたのをなんとなく覚えてるんだ。アポロ11号か、僕などまだ生まれていない頃だ。最後の月面有人着陸のアポロ17号ははっきり覚えてるぞ。船長のジーン・サーナンが偉く男前でな、そいつとハリソン・シュミットって科学者がさ、月面晴れの海で月面車に乗ってドライブをするのさ。そして人類最後の足跡を残すって言って去るんだよ。計画のラストミッションだったから。でもそれから本当に人類はただの一度も月に足を踏み入れていないんだ。僕はさっきからずっと見上げていた月を今初めて見たような気持ちで見つめた。そうか、あそこに僕と同じ人間が行ったことがあるんだ。改めてそう思うと 何か恐ろしい気持ちになった。月は暗い虚空に浮かんでいて、あそこまで行く何の頼るべき術もないのだ。空気もなく、重力もなく、途方もなく寒く、どうして人類はあんなところに行こうと思ったのだろう。そしてどうしてあんなところに行けると信じられたのだろう。もう人類はその夢から覚めてしまったのかもしれない。覚めてしまったのかもしれない。宇宙飛行士になりたかったはずの師匠も今はこうして地面に寝転がっている。いつ諦めたんですか？そうだな、小学校5年生の時だ。早いですね。もう少し夢を見ててもいいのに。現実を見ないことにかけては定評のあるこの師匠が実に殊勝なことだ。笑ったな。でも今でも覚えている。あれは小学校5年生の夏休みが始まった日の夜だ。私は英語の塾に行くことになってたんだよ。小学生が英語ですか？当然だ。宇宙飛行士になりたいなら英語力は絶対に必要だった。だから親に頼んで近所の英語を教える塾に通わせてもらうことにした。じいさんの弟でアメリカに渡った人がいたんだ。師匠は月を見上げたまま語る。亀に司って書いて久しって読む人だ。バイタリティあふれる人だった。アメリカ人の女性と結婚して向こうに渡ってな。最初はニューヨークで蕎麦屋をやろうとしたんだけど失敗して、しばらくタクシーの運転手をやってたんだ。それでまた貯めた金で今度は寿司バーを始めたらこれが流行った。大儲けさ。今もまだその店やってるんだけど4つか5つ支店もあるんだ。自分はグリーンカードのままで帰化申請もしていないんだけど、向こうで生まれた子供たちはアメリカ国籍を持ってる。日系2世ってやつだな。その長男がリックって名前で工業系の大学へ進んだ後 NASA に入ったんだ。え、本当ですか？ああ、車両開発のエンジニアだった。久志さんは毎年正月には家族をみんな連れてうちの実家へ顔を見せに来るんだ。NASA の職員だったリック、日本名は大陸の陸って漢字を当ててたから私は陸王子さんって呼んでたけど、その陸王子さんが私にはヒーローでな。日本にいる間私はいつも宇宙ロケットとか宇宙飛行士の話をせがんでずっとくっついてた。心なしか懐かしそうに顔がほころんでいる。私も宇宙飛行士になって月に行きたいって言うと陸王子さんはこう諭すんだ。そのためには勉強を死ぬ気で頑張らないとなって。これからの宇宙開発はアメリカ単独ではなく多国間で協力して進めていくようになる。宇宙飛行士もいろんな国から優秀な人材を選抜するようになるだろうから、その時日本で一番の宇宙飛行士として選ばれるように今から頑張らないといけないってさ。私もアメリカ人になって NASA に入って宇宙に行くんだって言い張ったけど、今からかなちゃんが NASA に入るのは難しいなと言われたよ。それに今の宇宙飛行士は NASA の職員じゃなくてアメリカの軍人ばかりさって。それで諦めたんですか？いや、頑張ろうと思ったさ。勉強を、日本人の一番になるため、特に語学は早いうちに始めた方がいいって言われたから、まず英語を習おうと思ったんだ。夏休みの前にも手紙でもそんなやり取りをしてて思い立ったんだ。夏休みに入ったらすぐに行くことにしたよ。でもその最初の日のことだ。そこは日中別の仕事をしている先生が夜間に開いている塾だった。私は日の暮れかけた道を歩いてそこへ向かっていた。 途中で筆箱を忘れたことに気づいて取りに帰ったりしたせいで、初日だというのに遅刻しそうになって少し焦っていた。今みたいには舗装もちゃんとされていない道を早足で歩いていると、大きな廃工場の前を通りかかったんだ。普段はあんまり通らない道だったから、何気なくその人気のない不気味な建物の中を覗き込みながら通り過ぎようとしたら、錆びついてところどころ剥がれたスレートの波板の外壁、その2階部分に窓があって、そこに誰かがいた。スーッと消えていったけど、確かに私のことを見下ろしていた。人間じゃないことはすぐに分かった。そう感じたんだ。怖くなって走った。走って先へ進んだ。だけど遠ざかっていく廃工場が完全に見えなくなる曲がり角に来たとき、私は立ち止まった。まず自分が立ち止まったことに驚いた私は、その理由を考えた。廃工場に戻りたいんだ。そう考えたとき、ゾクゾクした感触が背中を走り抜けたよ。あの見下ろす視線の正体が知りたい。それは途方もなく魅惑的な誘惑だった。私はもうその頃には自分のどうしようもない性癖に気づいていた。抗いがたい怪異への欲求、それは私だけが求めるものではなく、怪異からも常に私は求められ欲されていた。振り向きたい。いや、振り向いてはいけない。塾の始まる時間は迫っていた。走っていかなくては間に合わない。勉強は明日から頑張ればいいや。一瞬そんなことを考えもした。でもそんな甘いことを言う人間が日本の宇宙飛行士候補の一番になれるわけがない。そのことも子供ながらに悟っていた。一時が万事だ。戻るか進むか、振り向くか振り向かないか、その相反する二つの選択の尖った岐路に私は立っていた。わずかに残っていた夕日が山の向こうに消えて、夜の闇が背中から迫ってきている。人のいない道にただ一つ伸びていた私の影が見えなくなっていく。塗装の剥がれたカーブミラーが道の隅にポツンと一本立っていて、その大きな瞳に灯っていた光がゆっくりと死んでいこうとしていた。戻るか進むか、振り向くか振り向かないか、お化けを見るか宇宙飛行士になるか。自分の呼吸の音だけが体の中に響いていた。やがて私は一つの選択をする。暗い淵に呼ばれるように私は戻ることを選んだ。曲がり角で振り向いて廃工場の方へ足を踏み出す。でもその瞬間、すぐ後ろで遠ざかっていく人の気配を感じた。足早に歩く靴の音まで聞こえる。ああ、もう一人の自分だ。身を焼かれるように宇宙飛行士に憧れた私は進むことを選んだのだ。戻った自分、進んだ自分。私はその時二つに分かれた。どちらも私だった。二人の私がお互いに背を向けて歩き出したんだ。戻った私は廃工場でこの世のものではないものを見た。とてもおぞましく恐ろしく美しかった。それから私は宇宙飛行士になりたいという夢を口にしなくなった。それはあの時英語の塾へ行った方の自分が叶えるべきものだったからだ。陸おじさんはその後数年で NASA を退職した。スペースシャトル時代がやってくる前にだ。何度かあったアメリカ政府の宇宙開発にかける予算削減のためだった。 さまざまな機器の外注が増え、李光地さんもそんな業務を扱う民間企業に再就職したけれど、軍需産業にも多角的に経営の手を広げていったその企業の中にあっては、やがて宇宙開発に関するプロジェクトから外れることが多くなった。もう僕は地球以外の場所で走行するための車両開発に関わることはないだろう。寂しそうにそう言った時の彫りの深い横顔が今も脳裏に焼き付いている。その技術に全精力を費やした日々が遠い彼方へ去っていったことへの諦めと無力感だけがそこにはあった。月面という新たな大地から人類はしばらくの間、いや、ひょっとすると永遠に去ってしまったんだ。時々今でも思うんだ。あの塾へ向かう曲がり角で進むことを選んだもう一人の自分のこと。そいつは多分死ぬほど勉強したに違いない。地へどを吐くくらい、それだけのものを捨ててきたんだから。そしてきっと日本で一番の宇宙飛行士候補になってアストロノーツに選ばれ空に上がるんだ。もう一人の私が選んだ世界は、人が人のまま他の天体に足を踏み下ろすことの価値を子供のように信じている。私がそう信じたように、そんな世界なんだ。そこでは有人月面着陸の計画が再び起こされ、私はそのクルーに選ばれる。そしてこの役得だけは譲れないという自信家の船長に続いて、2番目かさらに控えめに3番目のサーナンとシュミット以来となる月面歩行者になるんだ。師匠は眠たげな声でとつとつと語る。隣にいる僕に聞かせるでもなく、いつの間にか虫の音が少し小さくなっていた。どこかとても遠くから聞こえてくるようだった。月面でのさまざまなミッションが与えられていて、仲間たちは大忙しだ。私は李光地さんがパーツの多くを開発した月面車ルナビークルでそこら中を走り回るんだ。定期的に着陸機の中で眠り、数日が過ぎる。アポロ計画の頃よりずっと長い滞在期間だ。その仕事に追われる日々の中、私は自由時間を与えられる。もちろん定時通信はするし、遠くにも行けない。それでも着陸機や棒で広げられた風にたなびかない星条旗なんかが視界に入らない場所まで行って、そこで私は一人で寝転がるんだ。そこはとても静かだ。月の微弱な重力では大気をつなぎ止められなかったから、月面という地上にありながらそこは真空の世界だ。宇宙服の中を循環する空気や冷却水の音、それだけがその世界の音なんだ。大気がないために視界がクリアで、どこまでも遠くが見渡せる。それは寒気のする光景だ。白い大地と黒い空、空と宇宙の境界線なんてありはしない。その大地のどこも全て宇宙の底なんだ。大地にも空にもどんな生物も生きられない世界。地球を詰め込んだ宇宙服がなければ。心細さに体を震わせた私は、ふと誰かの視線を感じたような気がする。周囲を見回すけれど誰もいない。小さな丘の向こうにいる仲間たちの他には誰もいないんだ。この3800万平方キロメートルという広大な大地の上に誰一人。それを知っている私は子供の頃に見た幽霊を思い出す。しかしその幽霊すらここにはいない。いることができない。歴史上この月面で、いや宇宙空間で死んだ人間は誰もいないのだから。幽霊のいない世界、私は今までに感じたことのない恐怖を覚える。孤独が大気の代わりに私を押し包む。感じていた視線は、いや視線の幻はやがて消える。 私は宇宙飛行士が感じるというある種の錯覚のことを真剣に考える。師匠は夢を見るようにうつろな表情で語り続ける。月光がその頬を青白く浮かび上がらせている。僕はじっと師匠のことを見ていた。そうして私はもう一人の自分のことを思い出す。小学校5年生の夏休み初日、英語の塾に行かず廃工場へ戻っていったもう一人の自分。その自分は宇宙空間ではない別の暗い世界の中をさまよっているだろう。そうして普通の人間にはたどり着けない恐ろしい光景を見たりしている。その自分は今どうしているだろうか。ひょっとすると月を見上げて昔二つに分かれてしまったもう一人の自分に思いを馳せているだろうか。こうして月面に一人横たわり、青い円盤、ブルーマーブルと呼ばれる宇宙の闇の中にぽつりと孤独に浮かぶ地球をじっと見上げている自分のように、月を見上げる自分と地球を見上げる自分、二人の自分が互いに遠くて見えないもう一人の自分と視線を交わし合っている。その師匠の幻想を僕はとても美しいと思った。そしてそれは同時に肌寒くなるほど恐ろしかった。なぜかはわからなかった。しかしその月光に青白く濡れた横顔を見ているとふと思うのだった。師匠の語る幻の中では月世界に一人でいる彼女だけではなく、地球で今こうして藪と藪の間の斜面に寝転がっている彼女の方もまるで一人だけでいるように思えたのだ。そこにはすぐ隣にいるはずの僕も、いやこの日本、そして地球に存在するはずのあらゆる人間もいない。ただこの惑星の夜の部分にたった一人で佇む孤独な、出た。不意に師匠が立ち上がった。体から離れていた生気が一瞬で戻ったようだった。指差すその先に儚げな光の筋がいくつも飛び交っているのが見えた。ああ人玉だ、いや蛍なのか。光は尾を引いて闇の中を音もなく舞っている。僕は下草から漂う青い匂いを吸い込みながら駆け出した師匠のお尻を追って立ち上がった。以上、月と地球っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、また間違えた。どこで出てきたっけそれ。神々しいです、神々しいじゃないですっていう。俺神々しいって言ったかどうかすらもう覚えてないもん。もうどこにあったそれ。初めの方かな。はい、相変わらずの間違いでございます。で、756、なんでメロディーつけて歌わないのと。メロディーつけて歌うほど上手くもないしね。で、うまけりゃ入れた方がいいのかもしれないけど、まあ入れなくていい。別にねえ、できないしね。ぶっ壊すほどだったらそのまま読んだ方が、まあぶっ壊す度合いとしてはまだいいかなと思ったんで。で、757、なんでおっちゃんなん、別におっちゃん声じゃないのにと。まあ、おっさん声だからですよ。 まあ、おっちゃんじゃないですけど。で、758、おっちゃんこんおっちゃんじゃないですと。階段もいいけど、おっちゃんの科学系の放送を密かに待ってる。雑学コラムとかが好きなんだわと。自分も別に好きですけどね、読むのは。雑学は。へーっていう。うん、で、759、天体観測するとわかるけど、大気って本当視野を阻害するんですよねと。透明だと思っていても数キロの厚さであんなにも鬱陶しくもと。大気があることによって、待っているそのもので阻害してるってことでしょ。大気自身は、大気自身が仮にもう本当にもうクリーンルームのクリーンルームっていうか、もうほぼもう何も埃とかござんせんっつったらかなり綺麗なんじゃないの。それでもなんかあんのかね。数キロ、あ、そうか、でも数キロの厚さあるとそうだもんね。でも大気、そうか。で、760、かなこさんのその絶対的な拒絶感に師匠は悲しくも惹かれてしまうんだろうなと。なんかね、やっぱあんだろうけど、なんかちょっとやっぱ別世界な感じはあるなのかね。で、761、むっちゃんこんちゃと、今夜も楽しませていただきます。あざす。むっちゃんじゃないですけど。で、762、おっちゃんこんばんは。とおっちゃんじゃないですか、こんばんです。ツイッター気がつかずに今来た、ちょうど終わった、と。終わりました。まあ、一つ目終わりました。もう一つあるみたいなんで、それやりますけど。で、763、かのこさんのその絶対、あ、俺読んだわ。764だ。バルタン星人の練習してたらいつの間にか始まってた。おっちゃん多いっすと。よくわかんないけど、バルタン星人の練習ってどういうことなの？なんかやらなきゃいけないんですかね。劇とか、そういうのがあって。で、765、師匠シリーズ待ってたよと。待ってた。ああ、8月16日の、投稿されたやつっていうか、その話自体はなんか去年の夏に書かれたらしいんですが、乗っかったの、表に出てきたのは8月16日ですけどね。で、次読むやつなんて8月23日ですからね。なんか嫌な気がするっていうのは、これ1週間おきになんかポチポチ出してくんのかな、今溜まってるその1年前のやつを。どうなんだ、ちょっとわからんけど、まあいいや。で、次が本っていう題名の話です。これも師匠シリーズ。まあ師匠シリーズなんで相変わらずの長さがあるんで、何分かかるか知りませんけど、でもまあまあまあまあ、いつもの師匠シリーズの長さかなって感じですね。じゃあ行きましょう。大学4回生の冬だった。その頃の俺は卒業に要する単位が全く足りないために早々と留年が決まっており、就職活動も一段落してまったりしている同級生たちと同じように悠々とした日々を送っていた。とは言ってもそれは外面上のことであり、実際はぼんやりとした将来への不安のために真綿でじわじわ締め付けられるような日々でもあった。親しい仲間と気の早い卒業旅行を終え、あとは卒論を頑張るだけだと言って別れていく彼らを見送った後、俺の心にはぽっかりと穴のようなものが開いていた。変化しないことへの焦燥と苛立ち、そしてその旅の途中で知ることになった、かつて好きだった人に子供ができていたという事実に対するなんだか自分でも説明しがたい感情。その頃の俺を傍から見ていれば 無気力という言葉がぴったりくる状態だっただろう。しかしこの体の中には様々な葛藤や思いが渦を巻き、それが外へ吹き出すこともなく、ただひたすら体内で循環しつつ二酸化炭素濃度を増しているのだった。デートしようというメールを見ても、その無気力状態からは脱せず、やれやれという感じで敷きっぱなしの座布団から腰を上げたというのが実際のところだった。指定されたカレー屋に向かうと、メールの送り主が珍しく先に来ていて、奥まった席に一人でちょこんと座っていた。その少女は黒で固めたゴシックな服装をしている。今日は何やら頭に黒い飾りもつけているようだ。店内の不特定多数の視線がそわそわと彼女に向いているのが雰囲気でわかる。格好の珍しさだけではなく、それがよく似合っていて可愛らしい風貌をしていることが原因だろう。そんな子が一人で座っているのだから仕方のないことだった。そういう視線が集まっているところへ、こんな冬の間ずっと着ていてヨレヨレになっているジャケットのメガネ男が武将ひげを生やしてのっそりと歩いていくのはさすがに気が引ける思いがした。おっす。黒い子がこちらを見て軽く手を挙げた。相変わらず軽い感じだ。彼女のデートしようというのはこんにちはと訳するのを知っている俺は、ウスとだけ言って迎えに腰掛けた。一瞬背中に集まった視線がまた徐々に無散していくのを感じながら、今日は何だと聞いた。その子は音響というハンドルネームでネット上のオカルト関係のフォーラムに出入りしている変な子だった。かくいう俺もかつてその手の場所にはよく出入りしていたが、もう興味も気力も絶えて久しく、ほとんど足を踏み入れなくなっていた。ルリちゃんが帰ったよ。音響がカレーの注文を終えてから口を開いた。帰ったってニューヨークへか。うん、そうか、あの子はもうこの街からいなくなったのか。俺は音響と双子の姉妹のような格好をしていた少女のことを思い出す。あの不思議な瞳をした少女は1年半前に不意にこの町にやってきて、それを待ち構えていた恐ろしい災厄を計らずも自ら招き寄せたのだった。それも様々なものを巻き込んで。その時のことを思い出してぞっと鳥肌が立つ。この町にじっと潜んでいた見えざる悪意のことだ。今でも現実感がない。それと関わったがために去っていった人たち、そして死んでいった人たち、頭の中で指折り数えてもどこか夢の中の出来事のようだ。確かに人となりは浮かぶ。伝え聞いた通り、そして会ったことがある人はその顔も。しかしどれもまるで分厚いガラスの向こう側にある景色のようだ。怪物の生まれた夜に集まった人たちはもう全員いなくなってしまった。それだけではない、ヤクザも通り魔もあの吸血鬼でさえ一人一人と順番に、時に全く無関係であるかのようにひっそりと。だが確実にその見えざる悪意は敵対したすべての存在をこの町から消していった。その誰もが俺なんかよりずっとすごい人たちだった。なのにだ。思わずおぞけで体が震える。そんな恐ろしい相手から最後の標的であるルリという名前のその少女を俺と音響の二人だけで死守する羽目になったのだ。今にして思っても考えられない事態だ。頼みの綱である俺の師匠でさえその時点ですでに使い物にならない状態だったのだから。じっとりと手のひらが汗ばんでいる。 思い出すだけでこれだ。卒業ってどうなったの？音響がスプーンを置いて突然そう聞いてきた。急に現実に引き戻される。そう、どこにでもいる留年組の大学生の自分に。あと2年はかかるなと答えると、ダッサと言われた。お返しに、お前はどうなんだと聞いた。今年受験だろ、こんなところで油売ってる暇があるのか。いいの、余裕だから。どこ受けるんだ。師匠んとこの大学。師匠って言うな。この小娘はこのところ嫌がらせで俺のことを師匠と呼ぶのだ。もちろん全部知った上でのことなので始末に悪い。明らかにニュアンス的に尊敬の成分はゼロだ。俺がそう呼んでいた時以上にひどい。っていうか、うちの大学が余裕かよ。腐っても国立だぞ。それにそんなに余裕ならもっと上の大学を受ければいいじゃないか。そう言おうとしたら先回りされた。お母さんが地元にしなさいって。あっそ。地元民の国立大生の女は学力的にワンランク上の法則ってやつか。アホそうな見た目に忘れてしまいそうになるが、こいつは帰国子女で英語をペラペラだったな。住んだことのある国の言語を読み書きできるという、ただそれだけで点数配分の多い科目で大きなアドバンテージになるというのはずるい気がする。そういえば、あの須波さんは卒業？ああ。ふてくされてうなずく。普通の大学生は4年経ったら卒業するの。そう言ってきつめのスパイスに痛めつけられた喉に水を流し込む。で、要件はなんだ。この後デートでもしようってか。この小娘に呼び出されるときはその9割が妙なことに首を突っ込んだ挙句の尻拭いのお願いだった。それなんだけどね。音響はそう言って平らげたカレーの皿をテーブルの隅に押しやる。そして黒いふわふわしたバッグから一冊の本を取り出して目の前に置いた。やはり残りの1割ではないらしい。しかし出されたその本を見て、親と思った。見覚えがあるのだ。ソレマンの空間帝じゃないか。子供の頃に読んだジュブナイルの SF 小説だ。タイトルが印象的だったから覚えていたが、内容はすぐには浮かんでこなかった。日本人の子供が宇宙船に乗り込んで大冒険をする話だったような。へえ、そうなんだ。なんとか思い出そうとしている俺を全く興味なさげに音響は切って捨てた。自分で持ってきたんだろ。ムカッとしたのでそう言い返すと、音響は不思議なことを口にした。この本の内容のことなんだけど、この本のことじゃないの。一瞬ん？と目を上の方にやってしまった。何か禅問答のような言葉だ。私の友達から相談を受けたんだ、その子の弟のことで。音響はそうしてその禅問答の説明を始めた。そのクラスメートの女子生徒には小学生の弟がいた。それがなんだか最近弟の様子が変だったのだそうだ。よそよそしかったり、話しかけると怒ったり。単に反抗期だと思っていたが、ある日弟の部屋に入ろうとすると、急に何かを隠して出てってよと怒った。背中に隠したのは本のようだった。どこからかいやらしい本を手に入れて見ていたのだろう。なるほど、そういうことか。 と思ってその時はそれ以上深く詮索しないであげた。ところがその数日後、夜中にふと目が覚めてしまった彼女は自分の部屋から出てトイレに行った。その途中、弟の部屋の前を通ったのだが、ドアが少し開いていた。いつもなら閉めてやりもせずそのまま通り過ぎるところだが、中から何かの気配を感じて彼女は立ち止まった。弟が起きているのだろうか、そう思ったが電気は消えている。部屋は真っ暗だ。そっとドアに近づき、隙間から中をうかがおうとする。しかし廊下側の明かりのせいで自分がドアの前に立つと、中からはきっと人が来たことが分かってしまうだろう。そう思い、ドアのすぐ横に体を張り付けるようにして聞き耳を立てたのだった。その時、彼女の耳は奇妙な音を拾い上げた。シャリシャリ、聞きなじみのある音けれど、今この状況では聞こえるはずのない音。彼女は妙な悪感に襲われた。シャッシャッ、紙のめくれる音、紙の表面が指と擦れ合う音。シャッシャッ、本を読んでいる時の音だった。部屋の中は真っ暗なのに。彼女は背筋を走るしびれに身を震わせる。弟が布団をかぶってその中で懐中電灯をつけているわけでもない。光も全く漏れないように布団をかぶっているなら、そんな繊細な音も部屋の外へ漏れ出ては来ないだろう。弟は暗闇の中で本を読んでいるのだ。心臓がドキドキしている。彼女は思い出していた。弟の通う小学校で密かに語られている噂話のこと。夜の書と呼ばれる本のことだ。学校の七不思議の一つだった。図書館に一冊の本がある。それは昼間にはただの普通の本なのだが、夜みんなが寝静まってから一人で部屋を暗くしてページをめくると全く違う本になるのだ。真っ暗で何も見えなくてもその本は読めるのである。その本の中には、とても恐ろしくて、そしてゾクゾクするほど楽しい遊びの仕方が書いてある。最後まで読むと信じられないようなことが起こるらしい。その先はいろいろな噂があってはっきりしない。悪魔が出てくるとか死神が出てくるとかいう話もあれば、本の言う通りのことをすると窓の外に UFO が現れるという話もあった。未来や過去の世界に行った子供の噂も聞いたことがある。いかにも子供っぽい噂話だけれど、彼女自身その小学校の卒業生だった。そしてその本を読んでしまったせいで頭が変になり、2階の教室の窓から飛び出して大怪我をした同級生が実際にいたのだ。もっともその本を読んだせいだということ自体がただの噂話といえば噂話だ。しかし先生たちがそんな流言飛語を封じ込めようとすればするほど、みんなその噂を信じた。結局その同級生が持っていた夜の書は大人に焼かれてしまったけれど、元からそんな本はないのだ。焼かれても別の本が暗闇の中でしか読めない夜の書になり、また誰かの手に取られるのを図書館の隅でじっと待っている。彼女はドキドキしている胸を押さえ、ドアの横で必死に息を整えた。そうして何してるのと言いながらドアを開けた。店員がコップの水を入れに来たので音響がそこで話をやめた。俺はテーブルに置かれたソレマンの空間艇をまじまじと見つめる。で、そのお前の同級生の弟君は真っ暗な部屋でこれを読んでたってわけか。
そう。
どんな様子だったんだ。 明かりをつけたら目が血走ってて、なんかわけのわかんないことを言ってたらしいよ。とにかく取り上げたら落ち着いたらしいけど。俺はテーブルの上の本に手を伸ばした。手に取ってパラパラとめくる。かなり古い本なのか、表紙や小口は色が褪せてしまっているが、あまり読まれてはいないようだ。中は割に綺麗だった。音響が少し驚いた顔で俺を見ている。それに気づいて何と聞くと、本当の話なんだけどと言う。別に嘘だなんて言ってないぞ。だいたいどんな信じがたい話でもそれなりに耐性はついている。それに音響が持ってくる厄介事はこれまで全て実態を伴っていた。それがいいことなのかどうかは置いておくとしても、よくそんなあっさり触れるね。呆れたように言われてようやく、ああそういうことかと気づく。普通の人の感覚ならば、そんな話を聞かされた後では気持ちが悪くて触れないのだろう。いくら昼間は普通の本だと聞かされていてもだ。オカルトにどっぷりと使っていた日々が、意識しなくともこの善良な小市民たる俺の脳みそをやはり非常識側にシフトしてしまっているということか。しかしこいつに言われるとなぜかショックだ。それでどうしたいんだ。本を置き、表紙をトントンと指先で叩く。どうせその話聞かされて何とかするからって安請け合いしたんだろ。夜の書というやつはある意味夜の闇の中でしか実体がない存在だ。今のこのソレマンの空間体にしたところで仮の宿主に過ぎず、燃やすなり破り捨てるなりしたって図書館の別の本に寄生し直すだけということだろう。少なくとも噂の構造がそうなっている。その話を聞かされて何とかするからって言っちゃったの。あ、そうで、何とかして。
自分ですれば。
お願いっしょ。
わざとらしいお願いポーズを無視して、もう一度俺は本のページを開く。真っ暗なのに読めるってどういう現象なんだ。音響に向かって、お前読んだかと聞く。すると両手の指を胸の前で組んだまま首を左右に振った。
だって怖いの。
嘘つけ。
だって受験生だから。
受験生だから。俺がそう問い返すと、音響は口の端だけで笑った。
面白かったらやばいじゃん。
こいつも筋金入りだ。改めてそう思う。
で、お前の同級生も怖くて読んでないと。弟は何て言ってたんだ。とにかく何でか読めたんだって。
実に有益な情報だ。素晴らしすぎる。弟はどうしてこの本がそうだと気づいたんだ。
別に夜の書だと思って借りたんじゃないんだって。たまたま借りた本がそうだっただけってさ。
それはちょっとおかしいぞ。
なんで。
俺は少し頭の中を整理する。だったらどうして部屋を真っ暗にして読んだんだ。
え、
部屋を暗くして読まないとそもそもそういう本だと気づかないだろう。
そう言われて音響はふーんとうなった。さあ、たまたまなんじゃない。
これ以上情報は出てきそうになかった。夜の書は一冊なのか。
そう聞いてる。
つまり一つの寄生体のような存在が見つかって、宿主の本を破棄されるたびに別の本へと移動しているということか。 その間に子供たちを魅了し、危険な状態に追い込みながら。それにしても、と俺はふと思った。夜の書ってのは小学生らしくないネーミングだな、とつぶやく。噂の出どころは案外教師なのかもしれない。考え込んでいる俺を音響がじっと見ていた。なんだ。
なんとかしてくれそう。
そう言ってまた両手の指を組んだ。俺はそれを見ながら言った。ゴスロリってそんな感情表現豊かでいいのか。その夜のことだ。俺は自分の部屋で一人パソコン上でダービースタリオンというゲームをしていた。いい競走馬ができたので、それを育てるのに熱中していて、気がつくと夜の1時を回っていた。時計を見たとき、何かすることがあった気がして軽く不安になる。ああ、音響から預かった本のことだ。それを思い出してホッとする。心置きなくゲームに戻ろうとしたが、なんだかそういうわけにもいかない気がしてきて、しぶしぶセーブをしてからパソコンの電源を落とした。どこに置いたかいなと部屋の中を見ます。すると、ベッドの上に放り出してあった。ソレマンの空間って石川英介作とある。そういえばどういう話だったか思い出そうとしていたのが途中だった。俺はこたつに移動し本を広げた。その本は文夫という少年が学者先生と浅間山に登山に出かけた時にソレマン人と名乗る宇宙人の UFO に捕らえられ冒険をすることになる話だった。実は原生人類以前に存在した地球上の知的生命体であったソレマン人たちが旅立った先の遠い宇宙で滅亡の危機に瀕していて、それを救うためかつて彼らの先祖が地球に残したというある遺産を一緒に探すという筋だ。子供の頃に読んだ時は SF というと SF というちょっと大人のお話という感覚でいたのだが、今読むとやはりジュブナイルであり、文体には違和感があった。こんなだったかなと。しかしそれでも読み始めると意外に面白くて、俺はそのまま読み進めた。すると物語が佳境に差し掛かったあたりで不意に妙な文章が出てきた。そんなことより遊ぼうよ。ん？とそこで止まった。字の文からいきなり読者へ語りかけてきたのだ。不自然なメタレベルの文章だ。次の一文を見た瞬間、背筋に冷たいものが走った。後ろを向いてごらん。字の文は続けて今この本を読んでいる俺に呼びかけている。後ろを向いてごらんと誘っているのだ。これは気がつくと何とも言えない嫌な耳鳴りがしている。空気がひりつく。呼びかけの内容のことじゃない。俺は全く気づかなかったのだ。今の今まで同じ本を同じように読んでいるつもりだった。しかしいつの間にか部屋の電気は消えていた。部屋の中は真っ暗で、俺は一人闇の中に座り本のページを開いていた。あたりはしんとしている。明かりがないのに本の内容が読める。ゾクリとした。これか。俺は胸の中でそっとつぶやいた。この感覚は確かに説明しがたい。完全に視覚的なものではない。普段この目で見ているように見えているわけではなかった。だがまるで視覚情報から抜き出されたような言語的な情報が直接頭の中に入り込んできている。そしてそれが本来そこにあるべき視覚的情報を補い、あたかも幻覚のように文字を浮かび上がらせている。頭で 目の前に文字があるように想像した状態がそれに近いだろうか。闇の中で文字を想像したとき、黒一色の世界に同じ黒で文字が書ける。不思議な現象だった。これだ、このことだ。緊張しながら今の状況を再確認する。なぜ部屋の電気が消えているのか、冷静に記憶をたどる。すると直前に立ち上がり電灯の紐を引っ張った自分を思い出す。記憶が消えかけていたことにゾッとする。思考でたどっても多分ダメだった。直前の立ち上がった体の感覚がうっすらと、そしてそれでもまだ俺の脳に正しい情報を送ってくれたのだ。なるほど、部屋の明かりは無意識に自分で消してしまうのか。消したという記憶とともに、俺は異常な状況に背中をゾクゾクさせながら、後ろを向いてごらんという文字情報をもう一度確認する。何度確認してもそこに目を向けた途端、強制的に脳が文字のイメージを浮かび上がらせる。振り向くか。いや、ダメだ。振り向いてはいけない。そこには部屋の壁があるだけのはずだ。だがダメだ。振り向きたいという欲求が頭の中を嵐のようにぐるぐると回る。それでもその欲求が自分の中から出てきたものではないということがわかる。耐え難い衝動に俺は耐えた。そのページにはその文章だけが書いてある。俺は次のページをめくらずじっと考える。この異常な現象の根源のこと、それは物質としてのこの本ではない。なぜなら燃やしても破り捨てても夜の書は次の本へ移るからだ。だったら根源とは何だ。このループはどうやって打ち破る。思考が音もなく走る。夜の書、夜にしか読めない本、夜にしか。いつからかははっきりしないが、この怪現象が七不思議に数えられ、過去から現在までまだ続いているということは、現象を破るには誰もやっていないことをしなければならない。考える、考える。なんだそれは。なんだ。しばらく考えた後、俺は思考の流れを変えた。逆はどうだ。誰もやっていないことをするの逆、それは誰もがやったことをしない。はっとした。誰もがやったこと、誰もが、燃やした人もズタズタに破り捨てた人も、誰もがやっていること、それをしなければいい。俺は不意に冷めていく自分に気づいた。そうか、こんなことか。肩の力がふっと抜けて、俺は闇の中で本を掴んだ。そのまま手探りでベランダのある窓の近くに持っていく。そうして本のページを開いたまま窓際に置いた。あくびをしてこたつに入る。最近は不精が過ぎてベッドにも入らず、こたつに首まで潜り込んで寝るのだった。歯を磨いてないなと思ったが、まあいいやと眠りに落ちた。次の日、目が覚めるとカーテン越しに朝の光が眩しいほど差し込んでいた。天気予報通りの快晴だ。こたつからむくりと這い出て、俺は窓際の本を確認する。昨日置いたままの格好で、本は朝の日の光を浴びていた。空いているページには昨日のソレマン人の遺産に関する物語の続きが載っていて、奇妙な文章など一つも見当たらなかった。もちろんどのページにもだ。怪異の源は今一つはっきりしなかったけれど、大抵の夜の怪現象はこいつにはかなわない。朝の光には、これまでにおそらく誰もがやってしまったこと、それは本を閉じてしまったことだ。 つまり夜中に開いた夜の書としてのページを閉じてしまい、結果として怪異の根源が朝の光を浴びることがなかった。そんなことでよかったのに。まあこんなもんかね。俺は一晩中こたつにくるまっていって、凝り固まった筋肉をほぐすべく大きな伸びをした。次の日の夜、俺はまた自分の部屋でソレマンの空間帝を通して読んでみた。最後まで読んだが、特に異変は起こらなかった。その後電気を消してみたが、開いたページのあたりにはやはり何もなかった。暗闇があるだけだ。念のためにもう一日様子を見てから、俺は音響を前回のカレー屋に呼び出した。概要を説明し、本をテーブルに置いてからそっちへ押しやる。朝の光でね、ふーんという表情で音響は小さくうなずいている。死んだの？と本を指さしてそう聞くので、多分と答える。燃やした時と同じで結局別の本に逃げてるとか。それはないな、多分と付け加える。図書館の膨大に存在する本のどれかに逃げたかもしれないなんて言われてもすぐには確認のしようがないが、そのことについては自信があった。なぜかと言われてもうまく答えられないのだが、俺のこれまでの経験に裏打ちされた勘だ。何よりループを破る方法を思いついた瞬間に冷めてしまった自分自身と、こたつに入って眠ったその俺に何もできなかったという怪現象としての、こう言ってはなんだが、しょぼさがそれを補強している。音響も似たような感想を持ったのか、あっさりと納得したようだ。ありがとう、さすが。さすがの後、師匠のしの字が続く前に俺はかぶせていった。お前いつまでこんなことに首突っ込んでいくつもりだ。するとキョトンとして、だってというのだ。だってこれからじゃない、大学に入ったらもっといろいろ楽しいことできそうだし。その言葉を聞いた瞬間、自分が老人になってしまったように感じてしまった。そうか、こいつはこれからなのか。俺がオカルト道にどっぷりと使って無茶ばかりやっていたあの無軌道な日々が、こいつにはこれからやってくるのか。自分にはもう戻ってこない時間が全方位に向かって開かれている少女に目を開けられないようなまぶしさを感じて、俺は目をそらした。そういえばと、音響はカレーをすくおうとしていたスプーンを止める。昨日ルリちゃんに会ったよ。一瞬意味が分からず、アメリカへ帰ったんじゃないのかと言いそうになってから、ああそういうことかと一人ごちた。私地元の大学に行くのはさ、ルリちゃんと遊びたいってのもあるんだよね。あいつこの町にしかいられないのか。うん、そうか。 The king stays here, the king leaves here。 不意に頭の中にルリの好きだった言葉がよみがえった。王はとどまり、王は離れる。自分の名前を紹介するときにいつも好んでこの言葉を使っていた。もちろん本名ではない、自分でつけた名前だ。それは本来彼女の顔のある部位を端的に表す言葉だったが、ここに奇妙な符号が生まれていた。 I stay here, I live here。 キングを自分に変えることで生まれついて彼女に起こっているその不思議な現象を表す言葉になるのだ。それもニューヨークへ帰った彼女を表すときにはその言葉が逆転する。面白いな。俺は人間を取り巻く目に見えない偶然というものや運命というものを改めて感じた。今度会ったら目を痛めないように気をつけろって言っておいてくれ。
何それ、カラコンのこと？ルリちゃんもうしてないよ。
音響が不思議そうにそう言う。いや、いい。俺は見えざる悪意の主要な標的となった4人のある共通点のことを考えていた。4人のうちの3人、それが偶然なのかそうでないのか、全てが終わった今でもわからないのだった。カレーを食べ終わった頃、腰を浮かしかけた俺に音響が言う。
じゃあ春からよろしくね、師匠。
相変わらず上から下まで黒ずくめの格好でそんなことを言うのだ。腹の内を読み取れない表情で。俺は一瞬自分が別の人間になったような錯覚に陥り、うろたえた。うろたえながらも何とか言い返したのだった。受かってから言え。師匠だと、この俺が。これまでただいたずらのようにそう呼ばれていたのとは違う、ゾワゾワする感覚があった。これについては断じて運命ではないと思う。強いて言えばそう、やっぱりノーフェイトということになるんだろう。以上、本っていう題名の話でございました。で、ジータですよみ、766、謎謎の後の話ですねと。確かになんかちょっと私自身も悲しかったな、なぜか。謎謎の後の話、大学4回生の冬ですよ、もう。で、767、テクシーでニューヨーク行ってきます、意味が分かったら。お、俺分かんないわ。テクシーでニューヨークに行ってきますってこれなんだろう。真面目に分かんないんだが本当に分かんない。で、768、そういえばタンスってまだ話終わってなかったかと。タンスって話まだ終わってないってどういうことだろう。まあ続いてる、うん、タンスね、あの、うん、終わってないの。で、769、大学4年、何回目か言わないと分かんないなと。何回目ね。で、770、ウォッと出遅れた、今晩もナイスなミドル様が聞いてるぞと。ナイスなミドル様、さすがナイスなミドル。あで、アザス。で、771、うわおっちゃん来てた、こんばんは、あまりにも出遅れたので後で録音聞くと。アザス。で、772、受け継いで続けるパターンなのかなと。まさかのこれまあでも一応続けられるフラグを立てたね。おう、フラグが立ったぞ。おう、いいのかこれ、でも今度はすげえコンビだけどな。おう、もしこれね、だってどうせ受かるんだろうからさ、音響かよ。おう、で、で、773、さあせん、一人ごちたじゃなくて、一人ごちたですと。これさ、自分こういう配信をしてから初めてこのさ、一人ごちたを、なんつーの、知ったっていうか、何、こういう日本語あんのっていう。だって、どこで切ったらいいか相変わらずわかんなくてさ、初めてどこで切るか言われたよ、これ。だって、これ、独り言が動詞化したものが独り言。だから、独り言た。
一人ごちるらしいですよ。知らね、一人ごとから来てんだこれ。そういうことか、まあ、言われてみればそうだな、確かにな。あ、これ言わないもん、これ全然ダメだわ。あ、今初めて今ググって知ったわ。あとその レスのおかげで、一人ごちたって多分俺言ってると思うわ、他のでも。一人ごとから来てんだ、一人ごちたが。で774、ルリって呼び寄せる系なんだなきっと、と。あ、なんかね。で、775、ノーフェイトで締めるかと。ノーフェイトですよ。ああ、で776、年下の美少女に絡まれて振り回されるとか本気でラノベ寄りになったなと。ああ、まあラノベ寄り。そうね、まあまあ、それはそれであれなのかもしれないけど、逆にこのなんだろう、その美少女でこのゴスロリっていうのも、まあこれ本当に続けるかどうか知らないけど、もしこの新師匠シリーズが、やるんだとしたら、まあ、それはそれでそのキャラクターっていうのもなんかいろいろ使えそうな感じはしますけどね。うん、それはそれで結局そのなんだろう、うまくこのなんだろう、いろいろなんか絡められそうな感じはしないでもないから、また別のそのパターンでね、うん。で777、師匠シリーズも漏らしがないように一度既読未読まとめた方がいいかもね、リスナーがって書いてあるんですけど、いやいやいやとか言いながらまとめてもらっちゃってるんですけど、実際でも師匠シリーズは基本的にそのなんだろう、全部読んでんじゃないかなと思うんですけどね。まあ正確に完璧に全部ではないけども、なんだろうな、完璧に全部じゃないけども、基本ちゃんと完結してる話は全て読んでるんじゃないかなと思ってるけど、抜けがあるかもだけど。で778、これからは丸年じゃなく、ま、丸改正のことだになるのかと。大学4回生の冬だったって書いてあるもんね。で、779、今度は初めて師匠より、弟子のコンビ、弟子の方がはるかに強いってこと。でもな、でも今回はちゃんてか、まあそれなりに経験を積んできたから、まあこの夜の書のやつもちゃんと解決してきてんだけど、うん、どうなのかね、どこまでいけるんだろうって感じはするけど、うん、パワーダウン感は否めない、その師匠のパワーがどんどん、うん、落ちてってる感じはするからな。で780、音響って確か可愛いんじゃなかったっけかと。いや可愛い設定っていうか可愛いんですよこれ、美少女っていうことらしいですよ確か。だってみんながそのなんだろう、そのゴスロリ衣装がまたあってってるんでしょ、だってなんか書いてあったよね、みんな見てるっつってね、え似合っていて可愛らしい風貌をしていることが原因だろうとか書いてあるから、だからで、まあ確か本当に美少女なんかっていうあれじゃなかったっけ。でなんかオカルト好きの変なやつに可愛い子が絡んできてとか、オカルトに詳しい綺麗な女性が師匠でみたいなノリって、こう作者の願望が多分に含まれてる感じで、あまり気持ちよろしくないんだけどなと。うん、まあ
オカルト好きの変なやつに可愛い子が絡んできてとか、オカルトに詳しい綺麗な女性が師匠で、師匠を綺麗なのかね、なんか、まあ、魅力的ではあるんだろうけど、うん、でも普通ちょっとこの音響はちょっとなんだろうな、現実感がない、まあなんつうの、師匠も現実感ないじゃないんだけど、でもまだなんか近いという感じはするけどな、近いんだけど遠いというか音響の方はなんかなんだろう、そのオカルトとかそういうあれじゃなくて普通になんか遠い感じがする、うん。で781、音響が主人公になるパターンだといきなり人間味が増す分になるんかな、それとも師匠として聞いた話だになるのか師匠として師匠として聞いた話、師匠として師匠として、そうだな、師匠として聞いた話だそれも、あし、でもじ、うん、どうなんだあ、音響がこうこうこうで、ああでこうだって言ってたと、それに対して、俺はこう答えた的なやつで、そしたらこんな風だったっつってたよみたいなやつかないや、わかんねえけどてかそもそもやるのか知らんけどね。で、782、読んでるけどもう話自体が終わってないのがあるんですよね、作品としての、と、なんだっけ、田舎でしたっけ、なんか終わってないやつ、田舎って終わってないんでしょ、だって確かで、783、テクシーっていうのは、テクシーってタクシーだと思ってた、おう、なんかわざとそういう風に 言ってんのかと思った、ちゃうんだ、徒歩のことなの、テクシー、ニューヨークは入浴、つまりお風呂に行きますと、へえ、何で言ってんの、テクシーでニューヨーク行ってきますみたいなやつ、おっちゃん許さない、今から漢字テスト配信だおっちゃん許さないって意味わかんない、こんなのだってわかみんな、え、これわかんの、これテクシーでニューヨーク、テクシーって徒歩のことって、全然何の話っていう感じだけど、テクシーでニューヨーク行ってきますって初めて聞いたぞ。で、784、能力的な面だけじゃなくて人間関係的な面でもと、あー、それはあるでしょうけどね人間関係的な面で言ったらもう、ていうか今度、あ、でもうまく師匠っていうか、このウニさんの師匠のうまいつながりから、あ、そのなんだろう、ウニさんにも一応つながりはできてるんで、そこからうまく引っ張ってくるというか、うん、でもまあ音響はうまい具合になんかいろいろありそうだけどね、うん、で785、師匠はアレな状態だけどまだ生きてるんだよねと、うん、生きてる。で、786、現時点でルリが絡んでるのって怪物とタンスだから、きっと京介さんのドッペルゲンガー絡みの話とかにも絡んでくるんだろうな、ルリ、うん、まあこのまんまじゃね、これで終わりってことではないでしょうね。で787、ただ話の上の師弟のつながりでは音響が最後でしょうと。そうだね、もしっていうか、まあ実際書く書かないは置いといて、まあここで師匠って呼ばれる関係ができたとしても、音響が最後になるんだろうね。さらにその下っていうのは生まれる確率は低いよね。音響のことを師匠って呼ぶ人間は、そのなんだろう、オカルト関係じゃなくてゴスロリファッション系とかでいるかもしれないけど、ああ、 そういうので出てくることはあるかもしれないけど、このなんか非常にそのなんだろう、似合ってるっていうところから、あれはファッションの師匠としてはいるかもしれない、そのできるかもしれないけど、オカルト関連でこの つながるっていうことはもうないだろうねって思うけどね。音響が別人になるような何かことがあるんだったら別だけど、何かがきっかけで全くゴスロリ衣装を着ないで、着なくなって、うん、全く別人になるみたいな感じになれば出てくるかもしれないけど、まあちょっと考えにくい。で、788、テクテク歩くニューヨークから来たシャレだよ、いわゆる親父ギャグと。テクテク歩くからテクシーなんだ。知らねえわ。これ何から来た、この親父ギャグとしてもそのそういうのがあるなんて知らなかったけどな。で、789、テクシーっていうのはタクシーひねくった親父ギャグ。テクテク歩いてる、歩いて帰るが、あのテクシーで帰るわっつっていうのが徒歩で帰るって意味なんだけど、ちょっとその親父ギャグとしてっていうことなんだ。知らねえ聞いたこともなかったわ。そんなこと言う人いなかったな、周りに。歩いてという意味、テクシーいた、どうなんだろう。で、790、コスプレイヤー、コスフレイヤーって書いてある、コスプレイヤーだと思うんですけど、コスプレイヤーの師匠カメコの手下をいっぱい連れていると。カメコっていうのはカメラ小僧なのかな、うん、そうだから そういう師匠、そういう意味での師匠はあるかもしれないけど、うん、っていうふうには思いましたが。ああで、791、音響はいろんなバイトできそうだなと、違った広がり方が期待できそうと。てか音響はどうなんだろうね。いや、バイトね、バイト、まあできるんだろうけど、できるの、なんだろう、この格好をさ、なんか崩さないとさ、バイトも難しそうな感じすっけどな。うん。で、まあ、違った広がりは、なんかこのキャラ、なんかいろいろできそうだよね。だって、なんか英語もいけるしさ、だからなんか うまい具合にいろいろできそうな気がしないでもないけどね。で、792、おっちゃん聞きたいけど生さだやってるから録音聞かせてもらいますと。生さだってなんだろう、よくわかんないけど、とりあえず、まあ、あの録音でもありがたいです。はい。で、793、ロザリオをかざして意味不明な中二呪文唱えて霊と戦うシリーズになるんじゃねと。今度は十字架とかそういうのが出、そっち系、ああもう完全になんかどうでもよくなっちゃうな。そうすると戦う方面になっちゃうと、そうか、エクソシストみたいな方に、それまなあ、これも師匠シリーズどうでもいいって感じだな。それだと、あの、なんだろう、文章で見るより、もうなんか漫画とかで見た方がいい。絵が欲しいって感じだな、もう。で、794、生さだっていうのは、さだまさしの定期でやってる生放送と。知りませんでした。定期でやってる生放送があるんですね。で、795も、今夜も生でさだまさしが NHK でやってるんですと。まさか、お二方なのかな、ちょっと、お二方だよね。二人からレッスンをもらうと思わなかった。生さだについて。はい、あざした。で、796、かなこさんは公式パロディで美女ランク1位だった。じゃないでしたっけと。とりあえず最近は全編美男美女ばっかで、土曜9時のドラマ化とか目指してそうな感じ。あー、かなこさん公式パロディで美女ランク1位は、 あの本当に美女だから1位だったんだっけ忘れちゃった。なんだっけな、ちょっと待てよ。いや、なんかいろいろなんだろう、裏の力が働いて1位にしたんじゃなかったっけ、違ったっけ本当に1位なんだっけ。どっかなかったっけ、パロディ系、パロディ系。師匠シリーズのミス師匠シリーズってやつだっけ。1位、だってあんたがゴリ押ししたんだろって言ってるよな、このデッキレースっつって師匠に言ってるからな、ウニさんが、あんたがゴリ押ししたんだろうって。京子さんが多分、本当に一応長身と美貌を兼ね備えたって書いてあるから、まあ、あの綺麗な方っていう一応あれなんでしょう。で師匠は多分ね、そこまでじゃないんだと思うんだけど、これ多分でもまあ魅力的ではあるんだろうけど、そういう不思議な感じっていうので、ね、でと797、音響の師匠が可愛すぎて怖いと。それ喋ってるのがおっさんなのに可愛く聞こえるのがさらに怖いと。多分脳内補正かかってるじゃない、もう、うん、イメージ、その頭の中で、多分音響の勝手なそのイメージがあってこんな感じなんだろうなって。でそれが可愛く言ってるっていう風に思ってるので、こんなおっさん声で言ってもなんか可愛く感じるっていう風な錯覚を起こすっていう、で、798っていうか、師匠シリーズってこんだけそのまあいいのかね、ウニさん自身はどう思ってるのかね、これね、こんだけ書いて、でまあかなり、まあ、自分も好きですけど、そのいろんな人から、まあ、まあ当然ね、いろいろあるんでしょうけど感想は。でもまあ好きな人がそれなりにいるわけじゃないですか。でいろいろどうなのかねっていう、まあまだこの趣味で、あでも同人誌出してやったりしてるからあれなのかな、うん、いろいろ話来てたりしそうだけどね、なんかね、まあそれはまあ分かりませんが、美男美女ばっかで土曜9時のドラマか、あドラマになったらいろいろ言われそうだねっていうか、いろんな人がそれぞれに多分イメージを持ってるだろうから、これはあれ、これは師匠じゃないとか出てくるよね、どうしてもね。納得いくそのなんだろう、キャストっていうのは難しいだろうけどね、これはね、うん、多分やるんだったらあれなんだと思うんですけどね、全員そのなんだろう、無名な人を使った方が多分いいんだろうけどな。なんか有名な人出しちゃダメな気がするけど、うん、有名な人使っちゃうと、有名な人っていうかなんか名の知れた人を使っちゃうとなんかダメな気がする、なんとなく。で798、ロザリオをかざしてというか、アメリカの人気ドラマバフィーザ・ヴァンパイア・スレイヤー的な流れに持っていけばと。バフィーザ・ヴァンパイア・スレイヤーなんていう話があるの？恋する十字架、バフィーザ・ヴァンパイア・スレイヤー、へえ、これがバフィー、ほんほんほん、ヴァンパイアスレイヤーなんだ、へえ。でもそしたらもう師匠シリーズとかじゃないんじゃないの、これ完全に ヴァンパイアスレイヤーになっちゃうと、ヴァンパイアスレイヤー的なね、そのなっちゃうと、まあちょっとなんつうの、師匠シリーズとしてやらなくていい気がするっていう感じだよね。で799、さあ次何行こうと、まあ、次ないんですけど、で800、読み手も楽しめて書き手も楽しんでるならそれが一番と、まあまあそうですけどね、まあ金が絡むといろんなその ありますからね、楽しんでやってるならあのそれがいいと思いますけど、それの方が続けられるっていうのがありますからね、いろいろ金が絡むといろいろとありますんでね、それはそれで、まあどうなのか分かんないけど、ちょっとなんつうの、読み手側の勝手なそのわがままだと、そのなんだろう、漫画化してほしいとかさ、ドラマ化してほしいとかなんかあるけど、それはなんつうの、なんか妄想だけでとどめておくのもそれはそれでいいんでしょうけどね、まあまあ勝手なこと言ってますが。で801、音響が主役になってくると、自分が気持ち出して読んでくれるんだよね、この声で。きついね。そうしたら自分あれかな、もう師匠シリーズ読まないの。でも俺なんだかんだで別にかなこさんも別にこの声でやってるわけだしね、しかもこの声で別に女だと思って最初やってなかったから、普通に読んでるだけだしね、なんかそれでいい言われてるからずっとそれでやってるけど、まあもう崩すつもりもっていうかないし、技術が、うん、で、だから多分ね、音響が主役になった話、主役になってそのこのウニさんが師匠になってる、師匠シリーズがまあ仮にあったとして、それを自分が読むことになったとしても、多分ね音響だって分かってってのにもかかわらず、あんま多分どうせ女声出せないし、なんかあんま、なんか相変わらずいつも通り読んでそうな感じがするけど。で、802、次の話のおっさんにも期待してますと。次の話のおっさんってよくわかんないけど、まあ、おっさんじゃないんですけど。で、803、とりあえず京介さんをウニ抜きで救出する大活劇を早く文章化してほしいと。京介さんが去るきっかけになるらしいしと。まあいつ出すのか、だからその辺出しちゃうとなんか終わっちゃうから、なんか間を、書いてるみたいな感じなのかね、どうなんだろう、わからん。で、804、ドラマ化しても目に見える幽霊とかほとんどいないし、除霊とか視聴者に分かりやすい展開とかもないから、まずテレビ受けはしないのでスポンサーもつかない予感と。そうか、やっぱ文章でなんかあれ しないとちょっと難しいのかね、演技もすごい上手くないといけないんだろうし、だ漫画とかならまだできんのかね。でもそうしたらあれなのかな、まあ分からんけど。でも妄想師匠、なんつうの、妄想師匠とかみんなの頭の中でいろいろあって、そのなんだろう、ちょこっとなんだろう、師匠シリーズ書いた、師匠シリーズだっけ、違うわ、あれ夏野さんの3人のシリーズか。でも師匠シリーズの師匠書いてる人とかもいるよね、あの自分はこういうイメージっていうね。だからね、そういうのでなんかまああっても、まあちょろっと見てみたいって感じだけどね、で、805、バフィーシリーズはアメリカやブラジルで大人気と。そうなんだ、すごいんだろうな、そうしたらな、で806、巨人の研究の話のアンケートで男をうまく捕まえる描写あるし、写真の話じゃストーカーいるし、美人の部類な気がする、かなこさんと。あ、そうか、まあ、美人、なんだろうな、かなこさんってね、いや、めちゃくちゃ美人じゃないんだけど、なんか、好まれるような、なんかね、なんて言うんだろう、なんかモデルさんのような美人じゃない と思いたい。ああ、そこまでそういう美人とは違う、なんか魅力のある、だからなんて言ったらいいか分かんないけど、なんだろうね、なんて言えばいいのかね。でもね、なんかものすごいね、整いすぎてる顔でもないのかなと思ってるけどね。でもそこまで変でもないし、なんかね、でもなんかうまく、魅力が出てて引きつける力があるみたいなやつだから、まあ、なんと言ったらいいか難しいですね。これ別に自分の勝手なあれですけど、ストーカーは必ず美人につくわけでもないしね。まあ美人につきやすいですけど、そのなんだろう、そう、美人すぎるところじゃないところでもいいのかなとは思うんですけどね。で、807、強国道シリーズと同じ理由で動画にするのは難しい。いや、してほしくないかもと。だからいろんな人いますからね。まあ、難しいし、まあ、あれなんだろうけど。で、808、どうせザビエルも男だと思ってたんだろうと。もちろんだ。まさかのでしたよ。ザビエル男だと思ってたよ、本当に。で、809、分かった、間を取って視聴シリーズを朗読するおっちゃんをドラマ化でと。どうしたらいいんだよ。ただ普通に画面に向かってボソボソ言ってるおっさんを、まあおっさんじゃないけど、を、もうなんだろうな、何したらいいか分かんないもん。だってもうそれドラマにならないもんね。で、810、かなこさんはあの調子だから性別関係ないけど、音響は女してるから誤読はないかと。そうね、音響はもう完全に、そうね、かなこさんは本当あの調子だからさ、わかんないんで最初、え、女だったのみたいな感じじゃん。そのだって女って出てこない、で、なんつうのかな、あの書いてる方もあんまり最初の方なんか出してない感じしなかった、あれ。で、なんか、え、女だったのみたいのをなんか、ポロッと出すみたいなさ。で、女でしたって別に当然言うわけでもないしさ、ちょっと当然文章で女だったんだこれっていう感じで出てくるから、そうそうそう、音響はね、わかるけどね、すぐね。で、811、視聴シリーズは文章の表現が売りだと思うなと。いや、まあね、もちろんその、そうなんですけど、どうしてもその、なんつうのかな、妄想が爆発してくると、そういう風なところの欲求も出てくるっていうか、って感じですね。で、812、桜雨は絶対に恣意的に性別隠してたからなと。これはそうだと思うんですけどね。これはもう完全に、やられたっていうところで、そのためにそうやって、しかもザビエルっていうとさ、もう、なんか全然もう女っていうイメージないから、もう完全にハマった感じですよね。で、813、ゴーリキ、AKB のゴーリ押し来るで、と。ゴーリキやっちゃうか、このゴーリキやると思うんだよな、かなこさんな。やりそうだよ。ゴリ押し、AKB のゴリ押し来るから、もうそう叩き食らうと思うけど。好きな人から。でも AKB で、なんかできんのかな。まあ音響役では出てくるかもしんないけど、もしかしたらね、師匠、そのかなこさんのとこには無理じゃないか、と思うけど、まだゴーリキの方が AKB よりかは、まあゴーリキでも言われんだろうけどさ。で、814、美人と人を引きつける人は違うよと、出してるオーラが違うんだと思うなと。 まあ、両方持ってる人もいるとはそれは思うんですけど、いるとは思うけど、そのなんだろうな、あの引きつける人が違うから、多分オーラが仮に両方出てるとしても色は違うかなって感じする。オーラの色が、匂いとか、匂いあるか知らんけどで、815、俺の師匠のイメージはガイバラ、初めについちゃったからもう離れない、ついでにおっちゃんのイメージもガイバラ、同じく離れないガイバラ、ガイバラ、失礼、ガイバラって誰、ガイバラ、ガイバラ、ガイバラって誰だ、ガイバラって検索すると風来の試練の、あの壺の人になっちゃうんだけどガイバラって誰、自分もガイバラって言ったらこの風来の試練のあの師匠しか浮かばないんですが、これ画像検索してもそれっぽい人いるのかな、別にガイバラっているんですかね、だってこんなじいちゃんじゃないよね、だから別のガイバラさんがいるのかな、いるんだろうけどな、まさかこのじいちゃんがガイバラ、このじいちゃんのこのガイバラじゃないよね、さすがにじいさんすぎるもんな、わからん、誰だガイバラ、どのガイバラだ、わからんぞ。で、816、かなこさん単性だけど、カビ、まあじゃないかな、俺はそんなイメージと、単性な顔立ちだけどそこまで、うん、そうね、うん、そんなにね、その多分ね、いや、なんていうのかな、かなこさん多分ね、化粧すげえしっかりしたら、あの多分美人になるかなって感じっていうのかな、そこにあんまり気使ってないみたいな、普段は。で、だから整ってないってさっき言ったけど、そのそれなりには当然というか整ってて、そのでもモデルっていうとこまではいかないかなみたいな、なんかすごい微妙なこと言ってるけど、まあそんな勝手なイメージですね。で、817、あ、おっちゃんこんばんは、とおっちゃんじゃないですか、こんばんはです、今日は師匠読んでたのを聞き逃した、悔しいと、まあ録音アップするんでよろしければ。で818、通夜の話の時も文章読んでも最後で女だったのと分からなかったよと、うん、だからやっぱりどうしてもね分かんないよねっていう、うん、で、819、師匠シリーズアニメ化、声は全キャラ信代大山でと、信代大山で声分けられんのかやない、全部もう全部ドラちゃんが浮かぶんですけど、どうしても、おう、今だとなんだっけ、モノクマだっけ、モノクマでいいんだっけ、あの弾丸論破のやつ、あれが浮かんじゃうから、あ、信代大山、信代大山か、あ、師匠シリーズってか、あの、なんつうの、師匠が道具で全て片付けちゃう感じがするからダメだな、あ、もう、ま、負けない感じするもんな、なんかで、どうしてもってか全部信代大山だとな、もうごっちゃごちゃになっちゃいそうだけど、あ、はい、はい、というわけで、とりあえず師匠シリーズ終わったんで、 ですね、ちょっとですねあれなんですけども、話変わりまして、ん？ちょっと待ってよ、レス読み820、モデルできるよと、聞かざるくらいなら食い物買う、モデルできるよってなんだろう、聞かざるくらいなら食い物買う、あー、そのかなこさんのイメージのこと言ってんのかな、うん、モデルはできると、そんなあれだっけ、背も高くてなんかすごいバランスいいんだっけ、なんかその辺も知らんわ、覚えてないや。で821、師匠はホテルとか出るとこに出たらバッチリとキリって化粧してて、ウニが驚いたら、バカにするな、私だってやるときはちゃんとする、一応女だからなとか言いそうと。だからそういうイメージはあるということですね。だからなんかそうか。まあこういうことはなんかありそうな感じはするなっていう、イメージはありますね、で822、ポケットからビジャボード取り出しつつ、こっくりこいこいとか叫ぶのな、信代師匠。信代師匠って書くともうダメだもん、もう信代師匠って書くともう違うもんな、もう。信代師匠って書くと落語家のみあれだもんな。で、823、いやそのガイバラだよと、そのガイバラ師匠で自分のイメージもガイバラ、顔はさすがに違うけどと、顔はさすがに違うけど、あそうなのか、顔はさすがに違うけどか、どうしてもあんな着物着てるイメージがまとわりつく、ほら壺の話とかもあったしと、あんな着物、あの紫のっぽいやつ、ガイバラ、そう、このこれマジ自分もこの師匠シリーズの師匠もこういうのを着てるイメージか、ほんまか、自分は全然、壺の話とかもあったしって書いてあるけど、それでガイバラになっちゃうのっていう気はするけどああ。で824、今夜はこのまま百物語突入ですかと、いや終わるんですけど、まあ、ちょっと終わんないですけどすぐには。で825、いやいやウニの師匠の師匠だからかなこさんと、ウニの師匠の師匠だからかなこさん、うん、かなこさんはわかるけど、どこのレスに対してあれだったのかちょっとわかんないけど、とりあえず、あのかなこさんのことはずっと今喋ってましたけどね。826、いやかなちゃんとウニは面識ないんじゃねと、そうかそうかそうか、821のね、あのウニが驚いたではないね、ウニではないけど、そうね、確かに そこはそうね、てかややこしいんだよな本当で、827、うわいつもより早く寝てたらおっちゃん来てた、今から聞くわと、あざっす。で828、もう一本なんか読もうよと、師匠シリーズじゃないやつ読むとまためんどくさいことになるんで、もう今日はいいかなって感じですね、今日もうそのつもりできたしだってもう 2時間経ったからな。で、829は勘違いしてんねと、そうね、師匠の師匠だからね、かなこさんは、だからあのウニが驚くっていうところだけちょっと違うね、で、 830、個人的に師匠男の方ね、かなこさんじゃない方の描写も当初の頃は不気味なオタ的雰囲気しか感じなかったけど、後々女遊びとかする描写が出てきて急にイケメン設定がついたような気がするとそうか、確かにね、なんかイケメン設定というか、まあそうね、なんかあら、なんかそのなんていうの、オカルト関連の方法にすごい詳しくて、あんまりそのなんだろうな、リア充とかそういう方ではなくて、なんかもうそっちの方で細々とというか、闇の方に闇の方に行ってる感じがするから、その不気味な感じというか、と思いきやですよっていう感じだよね。それちょっとするかもしれないけどね、なんかそういう方も詳しいのに、なんだよっていうのもあるのかもしれないけどで、831、安心しろ、まだまだこれからだと、今から聞くわって書いてあるけど、に対してですけど、安心しろって書いてあるけど、そこまでやるかどうか知らんけど。で、832、俺の中のおっちゃんは黄土色から茶色くらいのセーター着てて、スーパーで買い物かごに唐揚げ弁当入れた後一周して豆乳買ってレジに行きそうと。何このイメージああ黄土色から茶色くらいのセーター、黄土色から茶色くらいのセーター着てて、スーパーで買い物、スーパーで唐揚げ弁当を入れた後一周して豆乳買ってレジに行きそう。ないなぁ、ないなぁ。こうおっちゃん、これ完全におっさんだなこれ。うん、おっさんすぎるな。唐揚げ弁当入れた後一周して豆乳買ってんのよスーパーで。しかもなんか黄土色から茶色のなんか随分暗めななんか、なんだ、セーター着てるっていう。なんでそんなイメージができたんだか知らんけど。で、833、あ、もう師匠シリーズ新作全部読み終わっちゃったのかと、終わっちゃいましたね。で、834、いまだに師匠にイケメンイメージがないんだがと。そうか、なんだってね、なんかこやつそこそこ、まあ、イケメンで、これもまた超絶イケメンっていうほどではないけど、でも、まあ、好かれやすい感じ、その、なんだろう、顔面偏差値的には60まではいかないかもしれないけど、まあ、50後半ぐらいいってそうなこの微妙な感じ、っていうのはあるかなっていう したけど、で、835、かなこさんもだけど、何気にアリックスさんの方が最強だと思うな、能力的にもいろんな意味でと、人を自分の夢に巻き込んだりするしと。ああやばいね。ていうか、なんか最強なのか分かんないけど、でもちょっとぶっ飛んでる感じはするよね。なんかね、なんか厄介だよこれもっていう感じはする、いろんな意味で。で、836、オカルト好きの間では一目置かれてるけど、リア充連中からは強烈にバカにされているキャラっていうイメージだわ師匠と、と思い、だからそんな感じでちょっと、このリアルからなんか落ちちゃった、リアルからはちょっと離れたところに住んでる人みたいな、やっぱりそういうところな感じはするんだけどね。でもなんかうまくリアルでもなんかそれなりに対処できるっていうか、なんか振る舞えちゃう感じはするよね。で、837、人間って色イメージ湧くことあるでしょと。色イメージか。まあ どんな色って言われたらこんな色かねっていうのはあんのかな。あんまり人に対して言いよ、まあそうね、なんかあれなのかな、知らないけど、自分の中だと昔のちっちゃい頃見てた戦隊もののイメージとかが多分強く植え付けられてて、なんか性格とその色っていうところがなんかあるんだ、浮かぶというか、そういうイメージができることがあるのかもしれないけど、でおっちゃんは黄土色のイメージ、他にも同じ色イメージを描いてる人いると思う、いやいてほしい。自分黄土色なんだ、はあ。まあよくわかりませんがまあそう、そういうことらしいですね、まあそれは別にイメージなんでどうでもいいっていうとあれですけど、まあ別にお好きな色を浮かべてもらえれば。ああ黄土色か、てか黄土色っていうのが自分の中でよくわからない、そのだから黄土色から浮かぶイメージっていうのが自分の中でないから、人を多分色イメージなんだと思うっていう中に黄土色っていう選択肢が自分ないですね、それぐらいその黄土色に何か思いがないので、なんか黄土色のイメージって言われてもピンとこないですね。で、838、かなこさんって友達いる描写あんまりないよね、仲良しの親友みたいなのは、と。かなこさんは、かなこさんは、あれじゃないですか、友達はあんま作んないよね。まああんまりできそうにないし、結構癖があるから、だからなんだろう、仲間はいるけど友達はいない感じですよね。で、839、怪物でもいきなり知らない公衆電話にかけて京介さんと話とかしてるな、倉野木綾さん。いきなり知らない公衆電話にかけて京介さんと話とかしてるなと。で840、いや俺のおっちゃんイメージカラーは深緑。まあ、それに対して自分がどうこうっていうのは別にないんですかああそうですかとしかないんですけど、はあなるほど、深緑、なんかあれなんですね、なんかちょっと暗めの落ち着いた色なんですかね、渋い色ですよね、なんか。で841、おっちゃんはイケメンですかと。ドブザイクですよ、顔面偏差値で言えばこの前なんだっけ、ツイッターのなんかあの診断メーカーみたいなのあるじゃないですか、そしたらね12かなんか叩き出しましたよまあそれは別に名前入れりゃ変わるんですけど、見たことねえよ、顔面偏差値12ってどういうことなんだよっていう、ね、でもね多分ねリアル的に見てもね35ぐらいだと思いますね、40もいかない気がするわ。で842、黄土色っていうかセピアと言われればあるかもとは思うかなと。もうセピアだと思う、だってもう色あせてる感じだもん、もうなんかもう懐かしいっていうね、そのまあセピア色ねありますけど、なんかもう古いもんね、なんかもう古い感じがする。で、843、俺中学の時にクラスでそういう色の話してて全員一致でお前は紫色っぽいって言われたと。へえ。全員一致で紫色っぽいってことは、でもね自分の中だと紫色ってちょっと変な色なんだよな。なんだろう、ちょっとなんだろう、いい意味で味があるんですけど、でもなんかまっすぐな道じゃない感じ知らんけど勝手なこと言ってっけど、なんか紫ってだってさ、ちょっとなんだろう、まあ派手さもあるけど、でもなんか男、 まあこれ俺って書いてるから男だと思ってますけど、843番さんが男で紫色って言われるってことは、なんかちょっと、男少しあれなのかな、女っぽさもあんのかな、謎だな、ちょっと難しいね。紫色か、ちょっとあんま言われないと思うけどな、紫色っていうのも。で、844、趣味の話でかなこさんのイメージ調査してなかったっけと。してましたね。なんだっけ、足が速いとか言われてたじゃなかったっけ。足がすんげえ速いんだよね、確か。この人、この人っていうかかなこさん、師匠の師匠は確か足がすげえ速いっていうのじゃなかったっけ。なんかそれ以外あんま覚えてないわ。なんかとにかくね、切れ者で、なんか妙に、だからやっぱ妙な人なんだよね、この人。やっぱ普通だって、実際妙なことしてるしね。普通の人だったらっていう。で、845、あ、でちなみにそのかなこさんのイメージ調査の中になんか綺麗だとかなんかあったっけ。あのそのなんつうの、あの外見に関わるところでそのなんかあったっけ、覚えてないわ。で845、明るい色ではないなと。あ、自分のイメージからなるものの話ですかね。まあ自分も明るい色だとは思いませんけどね、パステルカラーとかではないですけどね。で846、若い感じの色のイメージが一つも出てこないねと。いや、まあそれはおっさん言われてるからね、おっさん言われてるし、実際おっさんだし、こんな声だから、まあそれはそうだと思いますけどね。若い感じの色のイメージが出てくる方がおかしいと思うけどね。で840だって、多分ね、自分あの配信初期の頃からおっさんおっさん言われてるから、その若い感じの色のイメージっていうのは多分出てこないと思う。で847、偏差値12とかなら全体の 0.03% 以下ですと。まあ偏差値12はね、もう逆に気候種、気候種中の気候種ですよ、いないよそんなのっていう。30でも相当なもんだと思うからね。で848、紫といえば全国的に髪の毛を紫に染めるビジュアル系ババアがいるよねと。あれなんでなんだろう、ついでになんで紫なんだろうと。確かね、髪を染めるその染料関連のあれで昔、だから今みたいにちゃんとビシッとその黒が出たりとかするのがなくて、なんかあの紫を出すことしかできなかったんじゃなかったっけ。できなかったのか、まあそれビシッと黒にできるやつもあったのかもしれないけど、まあ値段的な考え、そのあれからその紫色が限界というか。で、それが今でもなんか受け継がれてるというか、なんかあの色、別にあの色じゃなくて真っ黒にも今もうできるのに、その昔の当時のあの紫が、まあ、あれに魅力を感じてというか、あれに惹かれてあの色にしたいっていう人が未だにいるってことだとは思うんですが。で、ビジュアル系ババアって書いてあるけど、まあ、そんなあれじゃないけど。で849、なんていうかメガネ選びの時に黒に緑色がアクセント的に入ってるフレームを選んじゃって、周りに顔色が悪く見えるからやめとけよって言われるタイプのイメージだわ、おっちゃんのイメージと。なんだこの細かい秒、なんつうのこのシーンは。メガネ選びの時に黒に緑色がアクセント的に入ってるフレームを選んじゃってって書いてあるんですけど、実際俺あの黒に緑色が入ってるあのフレーム持ってたりしますけどね。初めの方に買ったメガネとかそんな感じでしたけど。で顔色が悪く見えるからやめとけよって言われるタイプのイメージ、まあよくわかりません。で850、まあ怪しいイメージだよねと。紫だと思いますねこれ。アニメとかでやばい鍋料理の描写とかあると紫の色だしと。だから紫色ってね、なんかね、その赤と青を混ぜてできる 色でちょっと暗めだし、暗めで、なんか不気味な感じはあるよね、本当ね、怪しいイメージね。うん、青系が入ってくるから、しかも赤っていうどぎつい色に青が入って、なんかややこしくなってる感はあるかなっていう感じする。だからその食べ物では紫色ってあんまりないしね。紫芋って別にあるけど、まさにそういうのあるけど、紫色ってやっぱあんまりないよね。ナスは紫色だけど、まあ汁もんで紫はやっぱりちょっときついかなっていう感じするよね。で851、偏差値30代の顔はものすごく多いよと。俺の彼女にあいつはこいつはとたまに聞くことあるけど、友達の彼氏とかも私はないわ、あれ偏差値35でしょとか平気で言ってる。カップルでも偏差値55とかもあれ、俺で偏差値47らしいよ痩せると偏差値55らしいとっていうか偏差値50が真ん中なんだけど、なんかなんだろう、みんな厳しいね、と思うよ。55なんてそこら中いっぱいなきゃ弱しいんだけどさ、それなりの数、55でもまあそこそこあれだけどしかも偏差値47って微妙だな、平均よりちょっと下なんだ。その3落とした理由は何なんでしょうね。でも痩せると偏差値55ってことは体型でその8減らされてるんだ。へえ、まあへえですけど別にちゃんとなんかで、なんつう、偏差値なんて出せるわけやねんだから別にあれですけど、見る人によっちゃ全然変わる数値でもあるし、ばらつきがでかすぎる数値だから、なんでもない、どうでもいいっちゃいいんですけどね別にで852、かなこさんのイメージ調査で金を貸してた気がする。あー、でも貧乏でしょうからね、かなこさん。なんか小川さんのあの調査事務所のところで、だってギリチョンのなんか生活してた感じするから、なんか落ちてたパンとか拾ってなかったっけ、袋に入ってるやつだけど確かで853、足が速いのはそうなんだけど、スポーツ万能みたいな感じじゃなかったっけ。とスポーツ万能なんだっけ。あ、でも部活とかそんなのやってないくせに、なんでこいつはこんなに運動神経いいのみたいな感じですよね確か。で854、番外編の美人度ランキングでかなこさん美人扱いじゃなかったっけと。あー、覚えてない。あ、そうなんだ。で855、教授に色目を使っているとか言われたから、それなりの見た目だと思うよ、女がそう言うってことはと。趣味の話、教授に色目を使っているか、だから教授クラス、教授とかそれぐらいの年の人が気に入るレベルの容姿は持ってるってことなんだ。だからそれなりに、の容姿をしてるってことですね。で856、更新所のバイトで所長にハンコをキスマークかなんかに間違われて蹴り食らったエピソードあったねと。あー、なんかそうあったね。朝かなんかにそうやってなんか間違えてそうやってやっちゃって、ハンコだったか覚えてないけど、なんかそのハンコか、あれなんか忘れたけど、なんかつけちゃって、でそれを見て所長が、お前らさ朝からみたいな、なんかあったし気がするわ。それでなんか蹴られてた。で857、白髪ってのは基本的に真っ白な髪じゃなくて黄ばんだような色合いになるから、その逆の青系の色でうっすら染めるとより白っぽく見えて綺麗に見えるっていうのがあると。でその青系の染色が濃く出すぎると紫っぽく見えるってわけだと。あ、そうなの。でもそういう理由であの紫なんだっけ。 あそうなのかな、ちょっと分かんないけど。で858、最終形態に紫入ってると格好いいし、いいじゃん紫と。最終形態って書いたんですけど、最終はフィニッシュ、終わりの形態はこの携帯電話の携帯なんですけど、最終形態に紫入ってるとかっこいいし、いいじゃん紫って書いてあるんですけど、ちょっとよくわかんないんですけど、いや紫色が自分別に嫌い、まあ好きでも嫌いでもないんですけど、別にだから紫とメタリックの紫とかすごいかっこよかったりしますよね。ズドーンっていう紫もあれだけど、まあ、黒と紫の合わせ技とかも好きですけどね。白紫も意外と良かったりするんだよね。あで、859、律令時代、紫色は好意を表す色で、皇族やそれに連なるものしか利用できなかったのに。だからこれ多分その色の、なんだろうな、なんかあれなんじゃないかな、ちょっとやっぱり、この紫色に、そういうちょっと不思議な印象を受けるのかな。あとまあ出しにくい色だったりするのかね、知らんけど。だから そうだよね、確かにその昔からそのまあ好意を表す色で紫色って出てくるよね。なんかその落ち着いてはいるから、一応暗めの色なんで、まあ明るくもできるけど、それなりに。だけどそのなんだろうな、なんか落ち着いてはいるんで、派手さ、なんていうの、落ち着いてはいるって言っても派手さもあるよな。だから なんかね、なんか その辺がなんかいいのかな、イメージ的に好意を表す感じがするのかな。なんか下々のものがそういうなんか紫使っちゃいけない感があるっていうか。860、その紫の話昨日イサムさんの録音聞いたぞと。録音聞いた昨日ん、 どういうことだ。あ、なんか昔言ってたのかね同じこと、知らん。で861、そういえばイサムさんの前のツイッターのアイコンの横顔の絵の下地も黄土色っぽかったですねと。あれはね、黄緑、いや違う、山吹色。あれはあれは山吹色のつもりなんですけど、つもりっていうかそれは書いてもらった時に、でなんだろう、山吹色と白の組み合わせとかも嫌いじゃないんですね。山吹色って自分結構好きで、黄土色はあれなんだけど、山吹色は好きですね。明るめのああいう黄色だけど、まあ黄色まであんな明るくないのが好きですね。山吹色と青とかね、山吹色と明るめの緑とかね、山吹色と黒も好きですね。なんかそういう組み合わせが好きなんですけど。で862、高橋なんちゃらが作ったダムがどうの旅館がどうのってエピソードの時に、裏の山を猫みたいに身軽に降りていくみたいな運動神経いいっていう描写だったと。ああはいはいはい、なんていう題名か忘れたけど、なんとなくあの話だなっていうのは覚えてる。でも運動神経はいいんですよね。そうだよね。で863、紫の男というとやっぱりガラスの仮面の紫のバラの人か、パタリロのバンコランでしょう。どっちも白戦車、花と夢だしと。パタリロのバンコランってごめんなさい、全然わかんないです。パタリロって自分名前知ってるだけで全然ね、わかんないんですよね。あ、バンコランってこれか。あ、紫、紫の男、紫の男って言ったら何が浮かぶのかな。紫の男あんま浮かばねえな、あんまパチッと浮かばないけど、さらっとね。で 1864、俺の師匠から聞いた話、リア友で見える人、紫が死の色そのもの、紫黒い負の色が霊の色らしいと。ババアが紫に染めるのも死が近いからと。死が近いから、いやそれは分かりませんが、そう自然とそっちに行っちゃうんですかね。で、坂本龍馬の偏差値は推定38865。坂本龍馬の偏差値、なんでこれ推定38なんて分かんのこれ、うん、なんか残ってたやつで分かんのかね。でいつの時代かも分からんけど、何歳ぐらいの時の学力のこと言ってんのかな。で866、白髪おこまめに何かの動物の毛でできたブラシでブラッシングしていると紫になるって聞いたけどと。え、そんなことあんの、うん、分からん。で867、これが現実です。偏差値60以上あるいは40以下は全体の 15.866% で、偏差値70以上あるいは30以下、もうこれもかなり稀ですが、全体の 2.275% で、偏差値80以上あるいは20以下、もうこんなのもう天才クラスだよこれでも、全体の 0.13499% で、偏差値90以上あるいは10以下、もうこれ漫画のキャラだこれも、全体の 0.00315% で、偏差値100以上あるいは0以下は全体の 0.00002%、 もうこんな仮面ライダークラスこれ改造人間クラス、うん、あるいは0 0っていうのもあれだけど、0ってある意味お前っていうかちゃんとやってるっていう、うん、生きてるって感じするけど、うん、偏差値60だって高いよ、全体の 15% 16% ぐらいしかいないんだから、40以下も、お自分その40以下に入りそうだな。で、868、なんかいい時間になってきたね、このまま朝まで行こうやと。朝までと、この話するために続けてるわけじゃないんだけど本当はなんかずっと続いちゃってるんだよ。で869、俺の彼女の美的感覚はお笑いの有吉で偏差値45らしいよと。有吉結構いい顔してなかったっけ、これで 45? 有吉そこそこね、いい顔してると思うんだけど、あれ岩尾は偏差値20だから、もう偏差値のさ意味分かってないもんだって。まあ俺も35って言ってる時点ではちょっとさすがに下げすぎなのかもしれないけど、20ってないもんだって。岩尾の相方が俺と同じ偏差値47、え、岩尾の相方ってえなんだっけ、名前忘れちゃった、今ど忘れしたけど、47ってことは絶対ないだろ。半沢やってる俳優は偏差値60だってさと、好みがもうおかしいって、美的感覚がすごいじゃないのこれ。普通のこの一般的なこのあれとは違うべ。てか岩尾偏差値20ってかわいそうだな。さっきのだって確率で言ったら20って言ったらどこよ、 0.13499% だよ。ある意味もう神が与えたとしか言えないぐらいのレベルになっちゃうよ、ある意味。有吉で 45?50 は誰なんだよそれなのに半沢をやってる俳優偏差値60、それもなんか変な気すんな。で岩尾の相方が俺と同じ偏差値47、じゃあこの869番さんはこれあれだ、世間ではイケメンと呼ばれるお顔の持ち主ですよ、うん、そうに違いねえと思いますよ、うん。で870、偏差値100って書いてあるんですけど、まあまあまあ一応ね、その計算上こういう風に出ますよっていう話だけでね、100はまあね。で871、死が近い云々ではなく、ババアが紫に染めるのは白髪をより純白に見せるための利用師が考案した技術だろうと。おっちゃんの妹が知ってんじゃねえ、ただ紫に染めてるババアは多いけどと。純白に見せるための利用師が考案した技術なの、へー、紫に染めてるババアは多いけどで、872、フリーザも最終形態に紫入ってたのと。 もうフリーザ最終形態どころか最初からフリーザ紫色入ってるけど。で873、そうなのかと、今まで全国のおばちゃんたちってみんな、ハイドの信者なのかと思ってたと。あ、ビジュアル系ってこと？でビジュアル系じゃないですから。あ、で874、山吹色と黄土色って違うのと。うん、違う、全然。え、山吹色と黄土色って違うよね、全然。さすがにそ の, あの差は分かるべって思うけど、黄土色と山吹色ぐらいは区別つくだろう、どう考えても。あ、てか区別ついてくれよっていう感じだけど。あ、ぜひあの黄土色のあのジスの色見本とか見てみてください。あの黄土色とあの山吹色 の, あの色見本、違うから。で、875、紫は禁じき、禁止する色ですねと、尊いくらいの色ですと。うん、そうですね。なんかタッチできないところにいる方たちの色ですよね。876、ヘアカラーのアッシュシルバーは元の髪の色が明るいと紫色になるけど、そのあたりヒントになるかもと。ほう、そうなんだ。で877、俺はもう十数回聞いてるドヤって書いたんですけど、紫の話を録音で聞いたぞって書いてあるけど、俺はもう十数回聞いてるって書いてある。そんだけ自分の配信を聞いてるってことで、あざっす。で878、紫は原料になる植物が希少だったから高貴な色だったらしいよと。だからやっぱそういうのもあるんでしょうね。やっぱりなんぞ簡単に染められる色をさすがにそういう高貴なところの位にいる人にさ、しかもそんな昔の感覚からして、あの当てがわないですよね、どう考えても。なかなかこれは希少ですよっていう色をやっぱ当てますよね、やっぱね。だからそういうのもあるのかなっていうの。うん、879、それは愛かと。うん、愛かってなんだろう、これは何に対してかちょっとよくわかんないよ。で880、おっちゃんって今までの人生で髪の毛染めたことないでしょ、なんかそんな気がすると。うん、バリバリ染めてんですけどね。金髪にしたことはないですけど、てかね、あんま自分の髪ね染まんないんだよね、綺麗に。で茶はあったけど、全茶、全部それなりに明るい色の茶はあったけど、社会人になってからさすがにそれだとまずいんで、ほんの少し茶にするとかあるけど、でもあんまり染まんないから、はためにはほぼ黒だね。うん、で、881、そういやウニさんは師匠かなこの見た目はほとんど直接的に書いてないですねと、登場人物の反応で読み手に想像させてる感じがあってうまいなと思いましたと。そうね、外見にはあんまりタッチしないですよね。なんだろう、まあ書く必要もないだろうし、想像させるところでっていうのもあるんでしょうね。うん、がっちり書かれても、まあ、がっちり書くことで逆にキャラクターすごいそこに特徴出すっていうのはあるのかもしれないけど、ここは想像させとけばっていうところなんでしょうけどね。で、882、ゴーリキは偏差値57くらいかと。またわかんねえな、57。これはまあ人によるからね、人の好き嫌いで全然変わると思うんですよ。うん、50以下っていう人間もいると思うし、まあ自分はさすがにそれはないと思うけど、57、また微妙なとこつくねと思うけど。で883、朝まで24時間やりますって書いてあるんですけど、まあやらないんですけどね。で884、光の三原色の原理でいくと、補色の紫と黄色だと無色になるのか、なるほどと。あ、光の三原色の原理でいけばそうだ。あ、で885、24時間テレビ終わるまでやろうかと。24時間テレビって何時からやったんですかね。うん、 で、886、越後屋、これは何じゃ。で、お代官様の大好きな山吹色の菓子にございます。方法どれどれ、それを一つって開けたら、越後屋が黄土色と山吹色の区別ついてなくて、普通にサブレ入ってるってい う, っていう間違えちゃった、それ、鳩サブレ入ってたりして、もう完全にもう越後屋でも鳩サブレも好きだからもらっとくんだけど、で鳩サブレを食っていくと下に本当の山吹色の菓子がという名の小判が。で887、中学の時の社会科教師が紫色を好きなやつは大抵キガイだって言ってたと。さすがに教職者がそんな根拠のないことを断言してはまずいだろうと思ったと。ちょっとそれはあかんな、教師がそんなこと言って本当に生徒の中に紫色が好きな子いたらどうすんのよ、そのな、それはちょっと偏りすぎだよな、考えが。紫をそのなんか使っちゃいけないってことなんじゃん、こんなこと言ったらなわけねえだろって。で888、24時間テレビに対抗するとはさすがだって書いてあるんだけどよくわかんないけど。で、889、マヤ文明でも紫は王の色で、染料ってのがサボテンにつく貝殻虫みたいな虫の体液なんだけど、布を作るとなるととんでもない量必要だから王の色なんだって。と、もうさ、希少も希少だから、もう王様にしかこんな色染色したやつはもう与えられね、与えられねっていうか、この何着ちゃダメよっていうね、それはそうだろうね。もうだって幻の色みたいな感じになってんじゃん、もう完全この時のは。何その色っていう色じゃん、普通の下々のものからしたら。そんな色どうしたらそんな色が出るんですかみたいな感じじゃん、奇跡の色みたいな、これは。なって、だってしかもさ、サボテンにつくちっちゃい虫なんでしょ、貝殻虫みたいなの、わかんねえけど、その体液を少しずつ少しずつやって、布をだってさ染めるなんつったらとんでもねえ量必要だから、そりゃもう、そりゃ王様の色ですよ、そりゃ。で890、黄色が好きな人は黄ガイとはよく聞くと。なんでなんだよ、誰が言ってんだそれ、問題起こっちゃうよそれ。で891、紫ってこっちにいる色素なのか、かき氷のいちご味の赤色のあれだよね、貝殻虫の汁の。あ、そうなんだなんだっけ、虫を使った染料って、その虫のその汁の染料色素というか、あれってもうなんか あるよね、 なんだっけ、黄色系のなんかあの食品とかにも使われてるやつで、なんかなかったっけ、黄色っぽい色したやつで。で892、生サダ終わったから聞かせてもらいます。生サダ終わったんですか、はい、お疲れさんです。で893、24時間テレビ、嵐は24時間で5000万、明石家さんはギャラを募金できないから断ったってエピソードがあると。うん、24時間で5000万か。あー、でも24時間出て5000万じゃ、まあどうなのかな、あんだけやってんだから、まあ相変わらずまあ、ギャラ発生してんでしょうけど、別に自分見ないんでわかりませんけど。でもどうせね、嵐自身に別に入ってるわけじゃないですかね、これジャニーズ事務所に入ってるだけですからね、嵐自身はそんなにまだもらえてないと思うんですけどね、多分、そんなにもらえてないっつっても、一般の感覚からしたらもらってますけど、値段にそのあんだけ出てる割にはもらえてないっていうぐらいしか多分もらえてないはず、嵐って。で894、俺今さっき起きたばっかりだから24時間大丈夫だよと。俺は別に大丈夫じゃないんですけど、ね、で895、日本の場合は特定の貝の出す液少量しか取れないが紫色の染料で貴重だったってことみたいと。だからやっぱまあね、貴重だった。で896、24時間テレビの視聴者奪ってやろうぜと。まあこんな細々とやってるやつ奪えるはずもないんですが、 で、897、ところで何をお伝えしたいんですか、いうこと言ってすっきりしてからあと22時間やりましょうと。あ、こういうレースがついてありがとうございます。はい、ツイッターとかにも書いたんですけど、いや、あのね、ありがたいことに、自分のニコ動のコミュニティが一応あるんですけども、それで、コミュニティに入ってくださってる人の数、このメンバー数っていうのが、1000人を超えたと超えまして、最近今ちょっと見てみたら1009人って書いてありますけど、まあ、1000人を超えたわけですよ。でずっと、ニコ生やってないんですけども、さすがにこうやって1000人っていうところを超えたということでまあニコ生を久々にやろうかなと思ってるんだけれども、ニコ生って30分じゃないですか。で何しようかなっていうふうに言ってたら、30分なんてあっという間に過ぎるんで、こういうふうにダラダラやってたら、だから何をやろうかなっていうところが決まれば、まあ、それに従ってやれば、まあ、それなりに、しっかりね、その30分、有意義に使えるのかなと思ったんで、その何をやるかっていうのをちょっと、募集というか、なんかいいアイデアがあればアドバイス欲しいなと思って、ちょっと配信中に言おうかなと思ってたんですけどね、で、898番レス読み、おっちゃんにとって、師匠と呼べる人はいますと。師匠、それに対して904番が伊集院じゃねって言うけど、伊集院を師匠、いやー自分がそんな師匠というような、なんていうのかな、そんなねあれではないから、師匠ね、伊集院はまたその師匠とかいうところじゃないんでね、別に、師匠か、師匠はいないかな、特に、師匠っていう感じの人はいないかな、先生とかね、そういうのはなんかあるけど。でアプリ99、俺も貝の出す駅好きだよと。貝の出す駅好きよ、まあ好きならいいわ、よくわかんないけど。で900、ちなみにシェラック貝殻虫はレコード版を作るのにも使われてたから、なんでこの貝殻虫情報来てんだ、これよくわかんねえけど。太平洋戦争の時、東南アジアの産地から輸送できなくてレコードが作れなくなってたらしいと。へえ。なんでそんな貝殻虫豆知識が出てくるんだ、そうやって。で901、朝まで生おっちゃんやろうと。よくわかんないですね、朝まで生おっちゃんってどういうことなの、だからそれで、だから朝まで別にやらんのけども、30分でしょあれ、あのニコ生って。全然ニコ生は自分3回ぐらい適当にやっただけだから、もう覚えてないんですけどやり方っていうか、で、だからその30分をうまくね、なんかさっと始めてなんか 2分ぐらいちょっとさらっと喋ったら、なんかきちっとできるような、ダラダラしないでなんかできるようなやつがやりたいなと思うんだけど浮かばないで902、七七さん偉大だわと。まあ、七七さんもそのね、ニコ動にそうやってアップしてくださってて非常にありがたいですし、その前の七七さんとか、ね、他の方々もアップしてくださった方々のおかげで、そうやってメンバー数がじわじわじわじわそうやって増えてくれてると。俺は何もやってないのにっていう、 ニコ動にそうやってアップしてくださってるからこそですよ、本当ですよ。だから自分もう何もやってないんですけどね。で903、24時間ラジオイサムはリスナーを救うと、まあ、救いませんけどね。で904番がさっきの伊集院じゃねってやつで、905番、30分か腹筋とかどうだろうと、まあ、腹筋でもいいんだったら腹筋してますけどね、30分、うん、ただ苦しんでるってだけなんだこの配信っていう、腹筋しますって言って1ってやって、やってる。でもちゃんとした腹筋なやってたら30分なんて持ちませんけどね。も当然ね、数分で終わるでしょうけどね、やっても。で906、おっちゃんとリスナーのが無知対談と、うん、意味が分かんないですね。対談って書いてあるけど、うん。で907、ゲームやら雑談やらでニコ生やってる私からの役に立たない助言を一つ。お、ニコ生やってる方ですよこの方。でコメント拾いながらダラダラ話してても好きで見に来てくれる人らは満足してくれるよと。でまあ一応ね、あのなんていうの、あの1000人を超えたからコミュメンバーがだからやるってことなんで、てか俺ダラダラ話すのはこうやってネトラジでやるんで、それは別にどうでもいいんですよ。だからあのニコ生で別にダラダラ話そうっていうか、ダラダラ話すって言ってもネタを何にするっていうのもありますけど、で無駄に使ったなと感じる30分も次枠で挽回すればいいとって方で、次枠を取るにもまたなんか大変なんでしょうこれ。取ったらなんか次枠来るまでまた待たなきゃいけないみたいなさ、だ30分でなんとかしたいので、まさか一枠だけで終わろうなんて考えてないよねって書いてある。一枠で終わろうと思ってるんですけどだってダラダラ喋ろうと思ったら、だって俺見てくださいよ、ネットラジでこうやってやってりゃ、まあ俺読んでたの何分か知らねえけど、もう3時間ぐらいになりますから、適当に喋ってても別に落ちませんからね。で、908、おっちゃんには射程がいるんだよと、まあいないんですけどで、909、俺もおっちゃんの出す駅好きだよと、あ、まあ意味わかんないです。で910、余談、ももクロは太平洋戦争で日本が戦った国が韓国と答えた、アホかと。あ、そうなの。でもだからあれなんじゃないの、その辺のさ、ちゃんとした、ちゃんとしたっていうか、何がちゃんとしたのかわかんないけど、俺も大してわかってないんで、そういう知識を、だってもうさ、日教祖がさっていう話し始めたらあれだけどまあなんつうの、あのバラエティ番組をテレビで見せて、テレビでバラエティばっかやらせて、あ、バカを増やそうっていう作戦がバッチリ効いてるわけだから、日本のその歴史なんてどうでもいいっていうか、全く興味なくて、愛国心何それ脱世みたいな感じの人間を増やす、あれはね、がっちりうまく進んでるわけだから、こういう子が出てきちゃうのもしゃあないんじゃないのこれ。でももクロ、ごめんなさいね、あのももクロの子たちって何歳なのあれ、ももクロの子たちは相当それ若いんでしょうけど、何歳なんでしょう。1995年生まれとかがいるみたいだから、1996年もいるな。95、96、94、95、93でしょ。一番あの年でっていうのもあれだけど、だからあの若くなくても1993年生まれ、20歳だよね。そうするとですね、そういう子もいてもおかしくないだかなって。だってね、もう全然多分分かってないと思う。分かってない。しかもだ、まあね、あの彼女たちはまた仕事だなんだで、学力的なもので言ったらあんまないんでしょうから、そういうふうなこと言っちゃうんでしょうけど、言っちゃう子もいるんでしょうけど、まあちゃんと勉強してる子もいるかもしれないですけど、まああんじゃないの。だその辺なんとかせんとあかんのやけども、なかなか。で911、階段再読リクエストを募ってみたら、もちろん長いの除去でと。階段再読リクエスト、再読でいいんですかこれって言っときながら、自分忘れてて再読勝手にしちゃってんですけどね。階段再読リクエストでなんか聞きたいもんなんてあるんですか。結局変わんないですけどね、やるの。別になんつうの、やり方が改めて変わるわけじゃないんですけどね。うん。で912、でも筋トレ枠って実際あるんだぜ、しかも一発ネタとかじゃなくと。へえ、ニコ生で筋トレ枠って何、その まさにそのただ筋トレしてんのが何その変化を見てんのが楽しいの。ああ向かなんつうのでも毎回毎回追ってるんじゃあんま面白くないですけど、その10回分ぐらい飛ばして、あ次見たらやべえすげえ筋肉ついてきてるこいつっていうのを見たりするってこと、うん、よくわかんないね。まあいろんなあるんでしょうけどジャンルが。で913延長しよう、チケット送るよと。チケットってどうやってもらうの、うん、で延長するにしてもあれでしょ30分とかでしょ。チケットってどうやってもらうんだろう、よくわかんないや。でまあそれでも1時間でしょ、だからまあ1時間でもいいですわ。だから1時間で何やるかっていう、うん、で、914階段じゃない朗読聞いてみたいと。ああまあそれでもいいんですけど、でも それいやそれは別にリクもらえば俺別にこのネトラジ配信のことやりますけど、で915意味っ子は再読とかはアンケートで何個かの中から選んでもらってと。うん、いやだからいいのそんなのでそんなのでいいんだったら別にそれでもいいんですけど、意味子は再読でもいいですけど、その再読でいいの、うん、分かんないけど同じようにやるだけだよ別にで、916おっちゃんの社会派ラジオも大歓迎だぜと。まあ大したこと喋れませんからね、大したことも喋れないから社会派ラジオなんてことはできませんけど、そんな大層なことは。あで917 30分いちいちアクセスし直すの面倒なんだよねニコ生は、でしょ。でも なんかその延長チケットなるものを自分もらうの分かんないけど、まあ、もらったら1時間はできるんじゃない、アクセスし直さなくても。そしたら OK だよ。で918おっちゃんが時事ネタとか社会政治をぶった切ると。俺ぶった切られるわそうしたら多分あの余計なこと言ったら多分ね、あの大して全然自分アホだから、あのなこいつ何言ってんだってこと言って、あのガッチリもう八つ咲きにされると思うわ多分リスナーさんに。 あかんと思うわ。で919よしとりあえずサンフランシスコ条約から始めてみようと。これ何したいんだ俺は。で920ニコ生の強みはそのバカでかい規模だからなと。そのキャパのね、キャパが全然桁違いだっていうところですからね。だから確率的に爆発すれば、なんつうの、その1000人とか1万人とか聞かれる可能性もあるっていうね、確率はとりあえずキャパが多くなきゃ始まりませんからね。だからそういったのがあるってことですよね、ニコ生の強みはね。で921結婚しようと。結婚しようってこれ なんでしょうかね、これはよくわかりませんが、921番さんが俺とっていうことなんですかね、わかりません。で922は1993年生まれの国粋主義者やでと。これなんて読むのこれ1993年生まれがいたよ、おい。そういえばなんで、まあ、20歳だからそうか、まあ、聞いてもおかしくないか、まあ、ありがたいですね、国粋主義とは、国粋主義とは ある国家に固有の文化伝統を礼賛することで国家意識の発揚を図る思想や運動と。だそうです。はい、国粋主義者っていうのをもうしっかり自分が分かってないぐらいダメです自分は、で923とね、ニコ動にアップされてる動画でおっちゃんを知ってからだいぶ時間が経ってからやっとネトラジに聞きに来た俺と。俺みたいに生で聞きたいな、でもどうやって聞くんだろう、まあいいや分かんねえし、新しいの読んだらまた動画アップされるでしょって思ってるニコ中も多いと思う。そういうリスナーをこっちに持ってくるためにもちょいちょいニコ生やってほしいなと。へえ、あそうか、まあね、ネトラジを知らない方っていうのもそれはもちろんいますんで、それはそうだだからもしそういった、ね、ありがたい方が いたら、それなのに分かんねえやっていうふうになったら、まあそれはそれで、まあ、自分としても残念なので、 もしね、聞いてくださるんだったらこういう風なことすれば聞けますよ的なことも含めてちょっとやった方がいいのかなということか。自分ね、30なんだろう、ずっとこうやってネトラジで適当に喋っててダラダラやるじゃないですか。だからね、この30分かっちりっていうのがね、もうねダメなんですよね。絶対ねきちっと終わらせられないから、なんつうの、うまく残り2分とか1分とかになってうまく締められる、そのなんつうの、気がないというか、そのできないから、なんかねニコ生ダメなんだよな、そのやろうっていう気がさらさら起きないんだよな。なんかずっと喋ってて、あやべってなって、もう変なところで切らなきゃいけないだろうし、なんかで逆に、あそろそろ終わるからと思ったらちょっとなんか余っちゃいそうだしなんかその辺がねダメだろうか。だからどうやって聞くんだろうっていうのは、別にやり方乗っけりゃいいんじゃないぐらい の、ここでこういう風に やれば聞けますよ的なのを乗っけときゃいいんじゃねえぐらいにしか思わないんだよな。だどれぐらいそういう風に思ってくださってる方がニコ動の方しか聞いてない方でいるのか分かんないですけど、だまあね、ニコ生や今度やるときにはその話はさらっとしたいでけど、さらっとって言っといて、自分あらかじめなんかなんだろう、練習じゃないけどちょっといろいろ事前調査をして、どういうふうに言えば簡潔に簡潔に、まあそうだよな、だからその時突発でそのやり方を説明しようと思っても自分下手くそだから、多分ダラダラやってぐだると思うんで時間かかっちゃうから、だからあらかじめなんだろう、いろいろその準備をしといて、この順番でこういう風に説明、だからなんていうの、プレゼンするみたいにここの順番でこういう風に説明すればわかるかなみたいなことをしないといけないなと思うだけでもめんどくさいと思っちゃうんだけど、だから そういう風なことであらかじめ準備しとかないといけないかな。そう、自分めんどくさがりでもあるんで、その30分以内に収めようっていうのはねちょっとあれなんですけどね。で924、社会派ネタもいいかもね、普段やんないしと。まあ、どういう風なあれだろう。で925、そういえばニコ生だとプレミア入ってる人しかタイムシフト見れないから、期間限定未読の話読むんだったらラジオで録音してほしい、再読ならネトラジは別にいいかもと。そうね、てか未読の話読むんだったらラジオで録音か、それはな、なんだろう、難しいな。どうしよう、わかんねえ。だってそうしたらさ、なんかニコ生、でもそうか、ニコ生でやってんのネットラジでも配信したら俺ニコ生でやる意味があんまねえんだよな。なんかわかんねえな。926、おじさまが挫折した平山夢明さんの本を克服する配信とか、30分読み切っても退出者半端なさそうだけどと。あ、前に読んだことありますからね、自分前にやってくれ言われて読みましたけど、別に退出というか別にニコ生じゃないですけど、なんか皆さん普通に聞いてましたよ。確かそんな別にリスナー数がガクンと減ったとかそんなことなかったと思うから、で、927、意味変わって結局大半は謎々になっちゃってるよねと。ああこういう風なことなんだけど結局何でしょうかみたいになって、ここでしたみたいなやつですからね。で、928というか、階段朗読で伸ばした数だからもちろん階段で恩返しでしょうと。あそうなのか、そういうことか。そしたら俺別にニコ生やる必要ねえな。そしたら、じゃあ常に自分はネトラジでその続けることが逆にあれなのかな、恩返しっていうあれなのか分かんないけど、続けてやることなのかな。だってニコ生だと30分だからあんま読めないしな。 929、イミコは飽きずに脳トレできていいよねと。脳トレできますよね。で930、再読なら読むページ順を間違えてたパンドラをちゃんと読み直してみるのもいいかもねと。てかパンドラ30分じゃ終わんないよね、あれ。確かあれすごい長いよね。で931、板入会もいつでもウェルカムだぞと。いつでもウェルカムか。板入か。なんか板入今面白いのあんのかな、最近見てないよ。で932、番組中に広告流してもらったらとんでもない数のニコチューがやってくることでしょうと。まあそんな来ないと思うよ。で933、まあ広告まず流してもらえるかどうかっていうのもあるんですけど、それはねハードルがいくつもありますが。で、よし今日でこの巣で使い潰そうと、まあ、どっちでもいいんですけど。で934、俺は黄土色クローバー Z ことおっちゃんがももクロを歌うっていう最低企画ですらちゃんと聞くからねと。ああ最低企画、ああちゃんと聞くんだ、はい。でもやりませんけど。で935、せっかくだし動画であることを生かしたいよねと。ああなんか活かせるかな。で936、あえて目標を考えるならネトラジリスナーを増やす、未だ影の薄い朗読動画を盛り上げるってとこかなと。そうなの。目標、別に目標はないんですけども、まあ、一応1000人超えたってことでやらせていただきますっていう感じでやって、まあぜひまあ聞いていただければってとこなんですが。で937、メインはネトラジのままやって同時にニコ生で、放送 UR だけ URL だけ貼って誘導枠状態にするのいいかもねと。こういうの貼ってでニコ生の枠の方は放置でと。これいいのかねこれ。これ怒られるっていうか、なんじゃそりゃって言われちゃうわこれ。誘導枠っていうのってあんの、そういう方法。ニコ生やってだとりあえずニコ動しかそのだからコミュニティの人にはあれだよね、入ってる人にはとりあえずネトラジで配信されたぞと、そ 生やってんぞ今っていうのは伝わるんだけど、でもニコ生じゃないっていう。だけど別にラジオは、まあ、そのアドレスを、追っかけてその聞いてもらえるっていうことか。でも これはなんつうの、なんかいいんじゃねと思うんだけど、これいいのかなこれ。で938、三橋先生のこれ起用の恋文は本しかないな、恋の話もあり経済の正しい話ありで面白い、朗読でも聞いてみたいけど朗読しなくてもいいから読んでねと。ほう、そういうのがあるんですね、なるほど。で939、誰かにニコ生にあるかしてもらえればいいんじゃねと、誰かやるでしょう、おっちゃんもニコ生からコメント拾うといいなと。なるほど、ほうほうほう、なるほどね。で940、ただそのバカでかい企画のコミュニティが2個でできたら、まあ、1000人とか、その層が大量にこっちに来たら今みたいにレース読みできなくなるかもなと。923番さんのような人が増えるのはリスナー側も嬉しいと思うが、937はちょっと嫌なの、これ勝手なレスしてすまんと。そうか、誘導枠状態はちょっとまずいのかな。で941、とりあえずここまでで決定したことはギャラリーの笑ってた女性を後ろにはべらせて動画するってことだけかと。ん？ギャラリーの笑ってた女性後ろにはべらせて動画するってことだけかと。よくわかんねえぞ。で942、まさかのチャポポ再読と。あー、ジャポポって書いてあるけど、まあ、チャポポ、あー近々これやりますからね、実際あのやる予定で今準備中ですからね。で943、グダグダ喋るのは何度も配信すること前提なんじゃないと、単発でやるならしっかり計画台本作ろうやと。 そうだ、これがめんどくせえじゃん、この計画だよ。あ、まあやるんだけどさ、やると決めたら、多分作んなきゃいけないとは思うんだけど、これぐらいの時間までこれやって、これぐらいの時間までこれやってぐらいは少なくともないとね、ダメでしょうね。で、944、とりあえず急いで答えを出さなくてもいいというのが現状での到達点かと。うん、でも多分ね、なんかね、出さないままだと多分自分の性格だとね、やらない結局気がする。で、945、チケットがバンバン入ってきたら使い切らなきゃいけないから6時間くらいぶっ続けになるねと。何それ、バンバン入ってくるの、チケットって。そんなもんなの、チケットって。俺分かってないで言ってるから、あ、バンバン入ってくるものなのそれ、使い切らなきゃいけない、それってひどくね、ある意味。そのなんだろう、やれよやれよっつって変な話バンバン入ってきたら、それ使い切らなきゃいけないの、それよくわかんないけど。で、946、スカイプゲストで、霊能者の下よしこさん呼んで、お前番組で岐阜のオカルト物件の除霊したのにバンバンまだポルターガイスト当てるらしいんじゃどうなってんだよって問い詰めようと。ああ、なんかあのなんだっけ、前にレス読みでなんか聞きましたねそれね、オカルト物件ね。で、947、フラッシュで朗読できない話ってなかった、そういうやつやるとかと。フラッシュで朗読できない話、フラッシュで朗読できない話ってなかったって書いてあるんだけど、なんだっけ、それはあったけど、いや、フラッシュでガーッと文章が流れてっちゃうから、これは無理だねってやつでしょ。で、そうだな、948、やっぱ腹筋するかと。腹筋かな、そうしたら。で、949、やっぱフレキシブルな雑談がいいと思うんだけどなと。ネトラジ聞きに来てないニコチューにしたらさ、おっちゃんの声を聞くのって朗読部分を切り出した動画のみなわけでしょと。ああ、確かに、こうやって朗読の合間に雑談してる様子とか聞いたことないわけだから、基本雑談で、雑談してて気になったことがあったらアンケート取ってみるとかさと、流れに任せる感じで、話の途中で時間来てもニコ生ユーザーはあと何分とか教えてくれるから、じゃあ次枠で、は今日はこの枠で終わるわみたいなノリでいいと思うけどなと。今日はこの枠で終わるわって言ったら二度と来ないんですけど、二度とじゃないけど、はあ、次枠でっていうので1時間とか、まあやってももう30分、1時間半とか、2時間もやんのかな、わかんないけど、あえ別にさ、もう1000人超えたからうんぬんじゃなくて、久しぶりにニコ生やるか、それでニコ生やって、なんかニコ生でどういう配信したらいいですかって、そこで聞いてみる、そこで。で、アンケート取れんだもんね、アンケートで。なんか何択までできんだっけ、アンケートって。あれわかんねえや、あれ5択ぐらいまでできんだっけ。なんかアンケート取ってみるとか、やってみるこれで。950、俺の連れだからスカイプゲストで呼びつけて、おっちゃんこんばんは、ローマ法王ですっての実現させてやろうかと。あ、なんかあったらしいね、ローマ法王のやつ。あ、なんだっけ、あれ、フェイスブックじゃねえや、なんだっけな、ちょっと忘れちゃった。なんかで、なんかあったらしいね、ローマ法王ですって、ほんと言っちゃったっつって。で、キア52、前回とか、後ろにいた姉ちゃんたちのことだよ、動画で見たいと。ああ、はいはいはいはい、姉ちゃんたちのこと。あれか、まさにこの前やってた水曜日に、ん、そうだね、水曜日にやってたやつのことね、小崎さんたちのこと言ってんのね。それは動画で見せれねえわ、そりゃ。ああ、小崎さんたち動画で見せちゃやばいわ。で、キア53、イベントだし、一人かくれんぼ配信してみるとかどうよ、と。一人かくれんぼ配信って、なんか、そのやり方はなんかちらっと昔見たことあるけど、それ動画で、まあ当然流すわけだよね。面白いの？面白いのかな、俺わかんないんだけど。で、キア54、階段のところのやつかな、フラッシュね。あれもなーって書いてあるんですけど、わかんない。で、キア55、まず言えること、 1、読むものはきちんと事前に決めておく。で、2、レス読みに対応すると再現なくなるので、あえてレスには対応しないようにする。30分限定ならなおのこと。で、3、ネトラジ誘導の貼り付けもする。ネトラジ誘導の貼り付けもする。ネトラジ誘導の貼り付け、俺ネトラジやらないんだけど、その時はで、4、これからも動画よろしくで締めると。ああ、まあ動画お願いしますねっていうのはまあ言うんでしょうけどね。で、朗読という双方向でない方法でコンタクトしてきたので、特にニコ生枠ではそのスタンスを変えないのも一つの方法かと。ああ、そうなのか。普通にただいつも通りやってんのも、だこんなことやってんですよ普通は、って普段はっていう、その朗読以外にも、その読む以外にもこういうレス読みをしてんのが普通なんですっていうところをただやるだけでもいいのか。まあそのニコ生じゃねえや、ニコ動の方だけで聞いてくださってる方は知らんから。ああなるほど、じゃあ普通にやるか。うん、じゃあ普通にやる普通に。で、変な話、もうエニグマのどれかの少ないカテゴリーのやつを、まあ、例えば4話とか5話とか読んで、あとはもうレス読みっていうか、そのだけしてるっていう。で、ネトラジでこういうことやってるんで、ネトラジの方もよろしく、あと動画の方もよろしくつって触るっていう。ああでもレス読みに対応すると再現なくなるから、あえてレスには対応しないようにするってこの方書いてるね。じゃあなんだ、普通には俺読んでるだけでいいのか俺。ああレスには対応、俺レス対応しないっていうのはどうなの。ああそうしたらあれじゃない、あのニコ動の動画と同じになっちゃうんじゃない、俺ただ読んでるだけで終わるっていう。ああそれだとあれなんじゃない。で、キア56、師匠から聞いた話、下下さんは本物だけど、たちの悪い悪徳商法らしい、関わらない方がいいですよ皆さんと。うん、よくわからん、ちょっとよくわからんぞ。で、キア57、一人かくれんぼはお子ちゃまと霊のアピールのめんどくさいのが来るからなと。あ、そうなの。まあ、自分やらないんですけど、やらないしやれないんですけどね。で、858、たまには全然雰囲気変えて、秋田科学だおっちゃんだ2013で、どのくらいの濃度になったら粉塵爆発起こるとか、部屋に小麦粉巻いて火つけて簡単なお仕事ですとああ秋田科学だっていうか、もうなんだろう、ラストですよね、ラスト配信になりますよね完全に。で、なんだろう、ツイッターで今小麦粉ぶんまいてます、今から火つけますってやって、あ、バカったバカった、始まったなみたいな。でニコ生で配信して死んだぞこいつって言うんでニュースになるっていう、もう最悪だね。で、959、あ、公開放送の時の話かと。公開放送の時の話かってなんだ。で、960、ニコニコでおっちゃんの動画見てるのって俺らだけだろうと、あそこのコメントってネトラジリスナーだろうと。ニコニコでおっちゃんの動画見てるのって俺らだけでは、ええそうなのあそこのコメントってネトラジリスナー、まあそれ知らんけど、そんなのわからんけど、でもさ、一応さ、なんだっけ、まあそうなの、それはまあなんだろう、そうしたらだってリスナー数とかそのコミュニティのあれが全然バランス合わないから、そうじゃないとは思っていたいけど961、あの和尚に殺されるかもしれないけど、ニコ生では夢鬼配信しようと。あ、夢鬼って どうすんだっけ、だから寝なきゃいけないんだよね、なんかね、なんか写真みたいの置いて。 で962、分かった、飯枠やろうと。ウェブカメラの前で延々とおっちゃんが夕飯食い続けるっていう。もうそれでもいいんだったらウェブカメラ持ってるから飯映してただ淡々と食ってるだけっていう、うん、それでいいっつうんだったら、ああものすごい、こいつなんでこれ久々ニコ生なのにこいつ飯食ってるだけで終わってんだっていう。でも30分長えな、30分も自分飯食わねえな早いから食うので。963、一人かくれんぼは気がついたら勝手に設定増えてて笑った記憶があるなと。そこからさらにニコ生の一人かくれんぼ枠でドラマが出展のオリジナルネタまで手順の一つとして語るやつもザラに出てきたりと。なんかいろいろあんだね、それね。で964、アンケートするなら世代聞いてみてよと。いつか世代のプログラム作るとか言ってたリスナーいた気がするがなーなーだったよなと世代のプログラムってなんだろう、なんかよくわかんないけど、でも普通にそのなんだろう、そういうアンケートは地味にあの自分もそのなんつうの聞いたら面白いなと思うけどね。男女比とかね、男女比で10代20代30代40代50代ぐらいで5択で、あの今だあなたは 何歳なのっていうところでやって、へえみたいなのあるかもしれないしそんないかもしんないんですけど、全然ふーんで、あ、だいたい予想通りみたいな感じなのかもしれないし。で965、ギャラリー呼んでその人らも一緒にみんなで腹筋するワークとかと。あ、いいちつだ、よいしょーってやって、まあよいしょとはやらないけど腹筋の時に、あ、まあどうなんだろう。で966、久々に味噌カツのアイスを取り寄せてたなと。もうそれでもいいんだったら別にやりますけどね、そんなのでいいんだったら。どぎたね絵を見せて、ぐちゃぐちゃに混ざったその味噌と、あ、バニラアイスじゃねえや、あれ普通 あのなんか味しねえアイスとあの合わせ技のぐっちゃに混ざったやつを食ってるだけでいいんだったらいいですけどね、別に。で、967、再読してほしいおっちゃんベスト朗読とか募集して読むとか、なるべく短めのでとか縛ってと。あ、まあ再読でもいいんですけどね、自分はもう多分忘れてるでしょうからで968、レスは気になるものだけ拾い読みする人が多いよねと。あ、そうでしょうね、全部読んでたらやっぱ時間埋まっちゃうから、ちょっと目について、まあこれはちょっと広げられんなとかいうやつだけさらっとね、 あるんでしょうね。で、969、940番の方らしいですけども、ニコ生あるかみたいなのはいいんだよと。ただ、URL だけ貼って真っ黒画面からの誘導枠っていうのは雰囲気をつかんでない状態でこっちに飛んでくるだけの人が増える。そしたらなんだこれみたいな人が増えるじゃんと。意味のないレスとか変に言葉の荒い人とか増えると思うのねと。それは避けたいということでニコ生で配信しつつネトラジ放送の存在を教えるのがいいと思うと。なるほどだからニコ生で普通にやってアンケート配信しようか。だがどんなアンケートしたらいいかを募るわ。じゃあそれをなんかください、どんなアンケートしたいですかっていうやつを募りますわ。で、あらかじめこういうアンケートをそのリスナーさんから、ネトラジの方のリスナーさんからいただいといたんで、ちょっとそれについてやるんで、ぜひちょっとアンケートやるから入れてくれっつって何人聞いてくださるのか知らんけど、その時ニコ生、まあ10人でもいいですよ、そのどうなのかっていうところが分かればそれはそれでちょっと面白いかな。まあそれでまた喋れますからね。で、そうしよう、それやってみよう、うん、だからちょっと アンケートを募っておきます。だからツイッターとかツイッターの DM ね、せっかくだからニコ生の時にさらしたいから、まだ隠しておかなきゃいけないから、まあ、スカイプとかそのツイッターの DM とかで、こういうのどうですか、ちなみにどれを採用するか知りませんけど、自分が勝手に決めますけど、その中で自分が面白いな聞いてみたいなって思ったやつを聞くんで、 とりあえずこういうのをちょっとやってみてよみたいなやつ送ってくだされば ありがたいです。で、キャグ70、ダムとか海とか夜行ったら怖そうな場所で朗読とかは、と廃墟行きたいって言ってたけどそれはちょっと厳しそうだから、とダムとか海とか夜行ったら怖そうな場所で朗読なんてしてていいのか、うん、なんか変なのに絡まれそうなんだけど。で、971、こっちのリスナー数増やす感じにするか、普段どういうことしてるか言ってお試し朗読と普段使ってるのはこの掲示板ですよアピール、それで締める感じでどうかなと、まあ、一応俺コミュニティに貼ってんですけどね。ネトラジでやっててこういう掲示板で、まあまあまあ、知らない方もそれはいっぱいいると思うんであれですけど。で、972、最後はレヴィン星人と握手でと、レヴィン星人、うん、握手がよくわかんないけど。で、973、地酒みんなで各地から送ってもらって聞き酒配信と、そんなもん送ってくれないの、くれるわけやねえな。で、974、いや何人かネトラジ知らない、女性人、萌え声含むにおっちゃんの朗読進めて何人かその人らもコミューに入ってるよと。おお、おお、で、いや何これ、いやそれありがたいんですけど、嫌って何について嫌なのかよくわかんないけど、ネトラジ知らない女性人に自分の朗読を進めてくださったのはありがたいですし、まあその方たちがコミに入ってるのもありがたいんですけど、それが何でしょうっていうところなんですが。で、975、まず夢鬼朗読の話をバンバン煽っていって、本番では今から夢鬼始めますって言って寝とこうと。で、帰ってこないっていう、誰か助けてくれっていう、俺が鬼になっちゃって誰も周りいなくなっちゃったら俺ずっとだから。で、976、ニコ生のレスは瞬時性が高いのでレスの流れがとんでもなく早いですと、追っていくのはまず無理でしょうね。だってさーって右から左っつって行っちゃうから、だからもうその場その場でその瞬時に流れてくる流しそうめんみたいに、その流しそうめんこれすって取るみたいにさ、ね、拾っていかないとダメでしょうからね。だからそういうのにも慣れてないんでね、俺こうやってダラダラレース読みするし。で、それに嵐という嵐ね、嵐もいるのでブレない配信筋を事前に決めてお、かないとリスナー自身も嫌な思いもしますと、うん、だからちょっとアンケートへ行こう。アンケートで、977、秋田科学だおっちゃんだ2013は秋学放送ですか、イサムセックスしようですかと、まあしないんですけど。で、978、80代までアンケートやってくれんかなと。いやだからもし あれだよ、80代までアンケートやってくれっつったら、その10代からそのなんか、え、あれ何択できんの、あれ8択とかあんのかな、あれ知らんけど。でなかったとしても、例えば4択までしかできなかったとしても、10代からまず40代やって、50代から80代のアンケートもやって、で80代入ってるよって絶対押すやついるだろうから、出てくんだろうけど、ゼロではないんだろうけどさ、まあそれはそれで面白いから。で、979、生ラジって本当と、んこれよくわかんない。で、980、読みゲー配信始めようと、読みゲー配信、まあ、ヒガンバナやるか近々。で、981、今日は何時頃まで放送しますかと、いやわかんねえ。で、982、キーワードだけもらっておっちゃんがアドリブで会談していこうと、不思議の国のアリスはロリコンのルイス・キャロルが知り合いの少女が喜ぶから旅の途中で船ででたらめ行ってて完成したらしいから、おっちゃんにもできると。そうなのこれ、またなんか本当かどうか知らねえけど、またで、自分できませんよ。自分はね、その場でとっさになんかできるほどね、技術もね、あれもないから無理だとかさ。で、ありきたりな話しか多分できないしね、仮に思い浮かんだとしてもね、当然自分がこの読んでる中から選んだパターンを多分言うんでしょうから、もちろん。 ネギアガ13、こっちみたいな全書き込み読み上げ、なおかつ前列の方式じゃなく棒読みちゃん使って雑談しつつ気になるコメントには返答っていうニコ玉の一般的なスタイルでやってみる。いわば普段のおっちゃんと違うスタイルへの挑戦的なのが聞きたい。棒読みちゃんを使って雑談か。いや、棒読みちゃんって自分、なんつ入れてないか、どういう風に設定したいかからまずやっていかなきゃいけないんだけど、まあ大した設定はいらないんでしょうけど、で棒読みちゃん使ってて雑談しつつって書いたんじゃん。多分ね、ごめんなさいね、棒読みちゃんの声を自分聞いちゃうから雑談止まりそう、止まりそうだな。だって何百何十何番七七三とか言うやつでしょ、あの棒読みちゃんって。違うのかな、あのね、合成音声の、音声のあれで使うやつでしょ、うん、そっち聞いちゃうから雑談止まりそうだけどな。まあやってもいいけど、なんかあのうまくできないと思う多分なんか喋っててもそっちが気になって、なんか雑談がふわふわしちゃって、なんか全然身が入らないっていう感じになりそうで、984、世代と性別、好きな怪談ジャンルとかは実話系とか時空のおっさんとかと、うん、だからその辺はあのぜひちょっとアンケートのネタください、ぜひぜひで、985、あなたは男ですか女ですかとか聞いても面白そうだよと。まあね、単純にただそれでもっていう結果になるかもしれないし、あ、やっぱりねってなるかもしれないし、その辺は ねちょっと面白いかもしれない。で986、じゃあニコ生でおっちゃんがカミングアウトしようぜ、こう見えて実はいやいやってるんだってさって書いてあるけどさ、うん、まあいやいやってないんですけど、ちょっと待ってよ、ジータがちょっと埋まるぞこれマジで。ちょっと作っとかないとまずいじゃんこれ。ちょっと待てよ、これ真面目に作んなきゃいけない。もう埋まる、埋まるよ。44スレ目で、これをそのまんま貼り付けて、ちょっと待てよ、俺今どの、ちょっと待てよ、ポートホールいくつでやってんだっけ今、8080だよな、俺8040のまま貼り付けてんじゃん、ダメじゃん。よし、これで新スレ立ってたかな。こうしとけばよし。で987、伊佐山先生呼べば立ち見が出るくらい人が来るんじゃねと。これはもうとんでもないことになりますよこれ、俺がほとんど喋っちゃダメですがね、まあありえませんけど。で988、米は後からでも拾えるよと。うん、まあ拾えるよねそりゃね、追っかければいいんだもんね。そんなに米くんのかな、わかんないけど。で989、年代別の質問は1、10代、2、20代から40代、3、50代から60代、4、70代から80代。おお、2が濃いなこれ、2濃すぎんじゃねえのかこれ、ほとんど2じゃねえのかこれ、どう考えても。ああこれ2ばっかりだと思うぞこれ、この分け方はちょっとおかしいんじゃないかで990、 BGM はペルソナサウンド使ってみないかと。ああ、まあそれでもいいなら、はい、それでもいいんですけど、ペルソナサウンドってなんだっけ、どんなサウンドで。991、おっちゃん一族の眠ってる寺の和尚に頼んで候補もらってきて、候補アンケートでおっちゃんの戒名を決めちゃおうよと。 ああ、戒名の候補、うん、なんだそれ。それよくあんねや。うん、よくわかんねえっていうか、なんのた、そんなできんのそれ。で、192、アンケーは9択くらいいけただろうと。9択もいけんだ、あれ。へぇー。3×3 で。へぇー、そんなにできんだ、あれ。じゃあいいじゃん、9択で。10代、20代、3、4、5、6、7、8、9つって。その年代のやつは。ああで、993、棒読みちゃん使うとメイン配信部分がぐだるので、非推奨ですと。あ、非推奨らしいですよ。で、994、あなたはには無理だ。やめるなら今のうちだぞと。あ、自分にはもうニコ生無理だと。ああダメだってことですかね。あ、お前やっぱ向いてねえわってことかもしれないですね。ああ、まあ、実際あんま向いてないと思いますけど。向いてないと思ってますけど、だからやってないんですが、まあ、せっかくだからちょっとね、そうやって1000人超えたから、まあ、記念にやろうかなと思ってたんですけどね。だからまあ、アンケート、片っ端から聞いてみよう配信なら、まあ、なんとかなんじゃね。とりあえず、30分は持つべ。で、995、棒読みの声真似は好きでも、棒読みは無理って俺みたいな人もいるんだぜ、と。声真似は好きでも、声真似、棒読みの声真似って方もいるんですね。なるほど。で、棒読みは無理って人もいると。まあでもそれは人それぞれだからな。で、996、アンケートはいつもかけてる BGM で、レインが好きか嫌いかでいいんじゃねと。うん、いや別にそれでもいいんですけど、それ、ただ好き、嫌いで、好き、例えば好き、60%、嫌い 40% って出た時に、俺はどんな反応をすれば、あ、そうですかになっちゃう。ああ。なんかもうちょっとなんつうの、その後の雑談に広がりがあるアンケートが欲しいんですけど、わがままばっか言ってますけど。で、997、もしかしたら10代以下が聞いてるかもしれんよなと。まさかの？ああ、いんのかな、10代以下ですって。多分ね、アンケートでね、例えば旧宅で、その、10代未満と、10代未満から10代、20、30、40つって、作った時に絶対ね10代未満押すやつが何人かいるんだよ。何割か、うん、何人か分かんないけどいるから、うん、絶対出てくるとは思うんですけどね。本当かどうかなんて確認取れませんからね。そので998、やっぱり最終的に腹筋枠に収束する感じか。アンケートしながら腹筋枠、あ、アンケートしながら腹筋か、欲しいそれ。で、999、冒頭部と締め部分がきちんとできれば、あとはどうとでもなるかも、と。うん。そうね。だから、まあ、アンケートをやる分には、まあ、時間的に、あ、そろそろこれ最後のアンケートだな、つってやって、アンケートやって、で、さらっと、その、なんか、それ、結果から、ちょっと喋って、で、まあ、今後とも、よろしくお願いします。ニコ動でそうやって聞いてくださってる方も、ネットラジで聞いてくださってる方も、今後ともよろしくお願いします。つって、さよなら、つって、なれば、なんとかなるでしょう。で、1000番。90代はさすがにおらんやろうし、10以下を選択肢1にするか、と。うん。だからそうかな、と。9枠にするとしたらね。80、70もいないと思うけど、まあ、60もいないよね。下手したらっていうか、50はいるかもしれないけど、50代はもしかしたら、ああ。もしかしたらいるかもしれないけど、60もいないんじゃない？うん。で、1001、おっちゃんたまには1000取りなよって書いてあって、ああ、1001なんですけど、で、埋まっちゃいましたよ。ああで、シンスレの方ですが、2が1オツと、まあ、わざわざ1オツって俺のことなんですが、ありがとうございます。で、3、うは1000取られたって書いたんですけど、まあ、1000、 1001あるんですけどね。で、4ゲストで稲川先生呼ぼうと。ああ呼べたらもうすごいわ。ああ呼べたら、もうなんだろう、てか呼べたらって、呼べるわけないんだけど、その呼べたらもうなんかなんだこりゃっていうあれだよね。もうなんで稲潤がここにいるのっていうあれですよね。もうだって金取れるの、だってなんでここでニコ生に出ちゃってんだって、なんつうの、素人のあれに。で、5、アンケートの答えの1位をおっちゃんが予想して外したら腹筋する枠かと。あまあ、今ここのこの配信してるところで腹筋はやろうと思ったらもうマイクガサガサなりますけどね、正直。そのなんだろう、まともにそれできるスペースでやってるわけじゃないからね。で、6、移動しなきゃその腹筋できないから。で、6、中学生が主な視聴者層で急に萎えるおっちゃんが見たいと。中学、いや別になりませんけどね。うん、なんで萎えなきゃいけないのか分かんないですけど、別にそれはそれで、あそうだったんだってことになるんで、で、7、この際おっちゃんなしで妹か父ちゃんがニコ生やろうと。あーなるほどね、出てくれんのかな、やってくれんのかな。まあやらないでしょうけどね。で、8、ちょっと待ってね、8、おっちゃんに除霊能力あればいわく付きのグッズを送ってもらっての開封配信とかできるのにと。先祖が侍で15人切り殺した刀です、そこはと。なんだそれは。それはもうまずそれがまずちゃんと送られてきたことがびっくりだね。近所の即身仏の穴から取ってきた鈴ですとかと。で、自分が除霊能力あればね、っていうかそんな配信やあんの、そんな配信ないでしょそれ。あれそれ面白いな、でもそれそれ面白いよ。これでもさ、除霊してな返すってこと、除霊したら返すの、何か降りかかるのかな、わかんないけど。で、9、それだったら朗読に使った BGM いろいろ流してどれが好きかを聞く方法、聞く方がまだ広がるんじゃないかなと。朗読に使った BGM いろいろ流してどれが好きか、どれが好きかで、例えばですけど、まあこの今かけてるやつが好きですと、これね、まあこれが好きですっていう話になるじゃないですか。そうしたら何、どうしたらいいの。今後じゃあ多めに使っていきますっていうことなの。BGM のそれぞれに別に自分はあんま思い入れないからな。ただなんかそれっぽいから使ってるだけだからな。あとはミストのやつに関してはこれリスナーさんからこういうのが合うと思いますよって教えてもらったやつだからな。で、10、60代いないとか考えるのは甘いと。うちのコミュニは60代いるよ、びっくりしたわと。へえ、甘いんだ、60代いるんだ。まあいや自分のにいるかどうか知らんけど、まあ60代もいるかもしんないんだ。へえ。で、11、いろんな BGM かける感じでもいいかもねと。リスナーの職業とかも気になるな。私みたいにメスヒモいるかもしれないしと。とメスヒモって何、メスヒモってなんだこれ、何これ、カタカナでメスヒモって書いてある。ん？メスヒモ？ん？メスヒモだよな。メスヒモってか、検索したのにメスホモっていうのが、ググって出てきたんですが。メスホモとは？ メスホモとはないよって書いてあるの。メスホモ何？メスホモって出てきちゃったんですけど、メスヒモって検索してんのに、何これ。メスヒモ、メスヒモ、メスホモ、メスヒモ、メスヒモ、メスヒモってなんだ、なんだろう、メスヒモって何やべえ、わからん、ググってもわかんねえ。で、どこだ、あ、92歳のおばあさんに、夫に先立たれ息子も交通事故で死に、今は生ラジだけが生きがいです、おっちゃん号泣って展開期待と。生ラジだけが生きがいですと、と92歳のおばあさん、あらば、それはね、これいいのこれでっていう感じだけど、で、13、自称霊能力者の配信とかも実際あったりするぞと。あ、そうなんだ、まあ、除霊してくださいっていうあれがあるのかな。で、14、リスナーに好きな朗読会談のアンケートも面白いかもねと。うん、まあ、なんかネタあったら本当はあの DM とかでくださいね。ここに乗っけちゃってるやつを全部拾おうとは、全部拾うというか拾う気ないんで、DM かスカイプで送ってきたやつだけやりますんで、その中から選んだやつね。だから、ぜひ送ってください。で、15、今来たアンパーク言いながら聞かせてもらうよ。今日もすっごいのやって、と。いや、もうないんですけど、もう。もうとっくに終わっちゃったんで、ずっと雑談してるんですけど、今日雑談ばっかりですよ、うん、実際読んでたの多分1時間半もないと思うんですけどね、で16、抽選で1名様にプレゼント、師匠シリーズで使われる黒い手で使った縄とか、うん、師匠シリーズで使われるって書いてあるんですけど、うん、俺が何で持ってんだって話です。で17、ウニか寺生まれの T さんくらいなら呼べるよね、ネットの素人だし一応。ウニか寺生まれの T さんくらいならって書いてあるんですけど、 なんでくらいレベルなんだかよくわかんない。で、18、とりあえず年齢性別、好きな野球チーム、愛してる政党、消費税増税賛成反対、原発賛成反対をアンケで聞くかと。俺の番組でやってどうすんだって話ですよね。自分の配信で やってもあんまり、うん、あ、そうっすかっていう感じだけど。で19、さっきからすでにおっちゃんがうちにしようと腹筋放送をすほもがいます、私も参加したいですと。ああ、そういう意味で腹筋放送なのよくわかんないけど。で20、腹筋すると穴がキュッと閉まるから明記になるんですよねと。あ、こいつか、こいつがいけねえんだこいつが。ああ、で21、順次は無理そうだから前野さんの人形だけでも借りてこようと。前野さんの人形ってこれ、あれ、金人形のやつじゃないのこれ。前野さんだよね、確かね。借りてこようよって書いてある。さらっと。借りてこれんでしょうぐらいのやつで書いてるけど。で、22、これは何について書いてんだろう、わからんな。大川隆法はわかるんだが、多分それ大川隆法って書いてあるんだけど、それ何わかんねえよ、どれそれって。で、23、バイトしてる女友達の家に居候してプーやってるダメ人間です、メスヒモ。あ、メスのヒモってことか、そのまんまか、なんかを略したりとか、なカタカナでメスヒモ、そうか、バイトしてる女友達の家に居候してプーやってるダメ人間です、メスヒモ。メスに対して、まあ、ひもバイトしてる女友達の家に居候してプーやってんのか、ダメだな。で、24、普段掲示板に書き込まない私は2年前に会社をリストラされ、現ホテル清掃員の42歳。はい、 はいしかねえし。ていうか、ここでなんでそんなこと書くんだかわかんねえ。俺に、自分はどう、それに対してどういう反応したい、これ別にリアルでもリアルじゃなくてもわかんないですけど、まあリアルだとは思いますけど、自分はどうしたらいいんですかっていう感じですけどね。で25、そうしてツイッターで送られてくる内容が全部丸々それと腹筋だったら、そしたら腹筋やるしかないですよね。腹筋やるしかない。腹筋がこんだけ来てて、なんかみんな腹筋しろって言うんで腹筋やりますって言ってやって終わるっていう。で26、そんなことよりヒーローつ呼んで放送すればいいんじゃないと、手頃に呼べるでしょうと、実家にいる今のうちだけだよって書いたんですけど、まあやめろって話ですよね。で27、大川隆法ですけど自称霊能者ってことって書いたんですけど、そこわからん。でですね、はい、終わりました。レース終わったんで、今日はこれで終わりにします。とりあえず、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。まあニコ生あんまり遠くない時期に多分やるつもりでいますけども、うーん、そのまあアンケート配信なるものをやってみたいと思うので、そのアンケートをなんか聞いてほしいっていうか、そのリスナーさんに聞くんですけど、のお題というか、まあ、アンケートのそのね、聞くお題の部分を、ツイッターの DM かスカイプとかで、送ってくだされば、その中からいくつか選んで、まあ、選ばなくても、まあ、上からバーッと書いて、それ時間見ながら、とりあえずできるだけやるっていうことを、まあ、やってみたいとは思うので、まあ、もしよろしければくださいと、アンケートくださいということですね。というわけでですね、まずそもそも自分ニコ生をちゃんとできるのかどうか知りませんけど、なんか 音量とかぶっ壊れそうな気がしてちょっとわかんないですけど、とりあえず、まあ、やるつもりでいるんで、まあ、その時はもしタイミング合えば、まさに生なんでね、タイミング合わないとあれなんですけど、よろしくお願いしますということで、じゃあ終わりにしたいと思います。まあ、録音、今日の録音ファイルはアップしたいと思うので、もしよかったら聞いてください。それじゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。遅い時間まですいませんでした。では、この辺で終わりにします。では、ありがとうございました。お疲れ様でした。ほいじゃあ、バイバイ。